どうもカルです。
ミソです。
今週は2020年第36、37号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
では、またコメント返しをする前に、まあちょっと触れざるを得ない話題に触れましょうか。
はいはいはい。
まあ今収録時点で8月12日、水曜日に収録をしているんですが、この現時点において、アクタージュの原作担当の松木達也先生が、まあちょっと、犯罪を犯してしまって逮捕されてしまって、でそれを受けて集英社の方からアクタージュが今週号に載った回を最後にして、連載終了となりますという発表をしています。
そうですね、舞台化の方とかの中心も発表されましたね。
あ、そうなんですね。それまだ今日見てなかったですね。まあその他も、各メディア展開等々に関しては調整して、結果が分かり次第発表していきますというような形になっています。という形で、まあ残念ですね。
いやそうだね、すごいびっくりしたからね、ニュース見た時。
いやー衝撃でしたね。うん、まあなんでしょうね、そういうこともあるかなとは思うんですが、いやなんちょそんなまさかバカなっていう驚きというよりも、うわ関係者かわいそうっていう衝撃がでかかったですね。
いやそうだね、最初行った時はまだ逮捕されたくらいしかなかったから、まあまず罪の内容を見てから考えようとかって思ったらね、まあ通り魔的痴漢ということでね、
はい、
もうこれはさすがになっていう感じになりましたけどもね。
まあそうですね、うん、なのでまあ過去にもまあジャンプ作家の方がまあ犯罪を犯して連載打ち切り等々の話は過去にももちろんありましたが、でまあ過去にその他ちょっとあの書類送検された方とかもいたりとかしましたが、まあで犯罪を犯したらイコールもう黒アウト、即刻アウトっていう意見の人も当然いますし、それぞれ受け止め方、どういう行為であるにしろ受け止め方っていうのは、まあ一人一人の中でグラデーションみたいなものがあるので、どれをどのくらい黒いと思うか白いと思うか、グレーだと思うかっていうのはまあ人によって違ってくるんで、僕の受け止め方もミスさんの受け止め方もその他の人の受け止め方もまあ大変それぞれ違ってくるとは思うんですが、まあそれら全てを受けて、集英社が、まあ、企業倫理というか、まあ、あとはまあ、当然、商売的な意味ですとか、いろんな意味が乗っかってくるとは思うんですが、集英社が判断した上で、結論を出さなきゃいけないことですからね。
そうですね。まあ、本当にあくまで個人的なことを言わせてもらえれば、今回の、まあ僕は集英社の判断を支持するっていう形ではありますけどね。
まあ、まあまあ、しょうがないとは思いますよ、当然。
うん。ここはね、やっぱ少年漫画って、まあ、ね、子供たちに夢を与える役割があると思うんでね。
はいはい。
それがやっぱり、ね、子供たち相手に犯罪をしてしまったっていう風になったら、それはもう示しがつかないと思うんでね。まあ、打ち切りはもう妥当だなと思いますからね。まあ、編集部の判断を支持するっていう形になりますね。
まあ、そうですね。まあ、なので、全然その松木達也先生が、まあ、罪を犯して、それに対する償いはきちんとして、その上でまあ、活動、創作活動、発表活動をするっていうのは当然もう認められた権利ですし、もう全然それをなんか批判して止めようっていう方がまあ良くない。法律っていうのは本来まあ罪の上限を決めるというか、こういう罪を犯した人にはこういう罰です、それ以上はなしでっていう風に人権を守るためにあるのが法律だと思ってますから、まあ松木達也先生の発表をすること自体は全然いいことだとは思うんですが、当然それが雑誌に載る、作品になる、発表されるってなると、作品と作者は、まあ、切り離すことは不可能ですからね、実際は。
そうだね。
なので、まあ、そういった波及的効果、いろんなところにの影響等々を考えると、まあ、集英社側として、どういう雑誌を作っていくのか、どういった作品を発表していくのか、他の人に対してどういう影響を及ぼすのか、っていうのをトータルで判断して、まあ、出版社は判断しますし、その他の作家さん、その他の関係者、皆さんも当然判断しますし、っていう形で、まあ、打ち切るっていうのは、まあ、まあまあ、すごく妥当、当然のことかなとは思いますよ。
そうですね。ただ、本当に、宇佐崎先生は罪が何もないので、本当に何かしらの救いがあってほしいなとは思いますね。
いや、本当になんか、もう、可能な限りの優遇をしてあげてほしいぐらいですね。
いや、本当ですね。
いや、本当に、なので、単なる一読者の身として、打ち切り、まあ、作品が終わってしまって残念だ。楽しみにしていたのに残念だ。っていうのが、一番自分の、まあ、実感としての、実態としての、等身大の感覚にはなりますが、それと同時に本当に関係者、宇佐垣先生は本当にかわいそうだな。関係者は本当に頭が悩ましいだろうな。大変だろうな。ショックだろうな。悔しいだろうな。っていう、いろんな関係者の思いももう、どうしたって想像しちゃいますからね。
そうですね。
そういういろんな無念さみたいなものが想像されてしまうので、想像せざるを得ないので、まあ、何の影響力もないんですが、当然。当然ないんですが、本当に、うん、ぜひ、宇佐垣先生の今後の活躍等々、祈らずにはいられませんね。
そうですね。
で、まあ当然、松木達也先生もまあ、罪を償って更生して、何かしら、まあ、その後、創作活動するんであれば、それはそれで、まあ、成功してほしいなとは思いますが、立派に更生した後で。
そうですね、まあ、被害者の方々への、まあ、罪をちゃんと償ってね、その上で、まあ、何かしら行動してほしいなとは思いますね。
そうですね、ちゃんと、まあ、関係者の方いらっしゃるので、その辺の方相手にちゃんと誠意を見せた上で、納得を得られた上で、やっていただけたらなとは思うんで、もう、まあという感じなので、まあまあ大変、ひとまずは残念です。
いや本当だよな、アクタージュ続きすげえ気になったんだけどな。
そうですね、という感じなので、まあ今週のアクタージュを読んで、今週のアクタージュはこういう感じですねっていう感想を述べた上で、まあ残念ですねっていう形で感想は終わらざるを得ないかもしれませんが、まあそんな今週となっています。
はい、
という形で、何かうだうだと長語りしてしまいましたが、内容の方に入っていく形で、では、そうですね、そういえば最初のところで言いそびれましたが、先週段階で一応あのタイムパラドックスゴーストライター1巻の発売に合わせて1巻分の感想のまとめ動画というのを上げています。
うん、
はい、あれ自分でもちょっと聞き直してみたんですが、やっぱリアルタイムで聞くのがいいですね。
まあ、
まあ作品によって感想を後から聞き返した時に持つ感想っていうのはまたバラバラだとは思うんですが、タイムパラドックスとゴーストライターに関してはやっぱあのリアルタイム感が大事だったような気がしますよ。
うん、本当に来週のことがわからないでいろいろ話してるっていうのが面白い作品ではあってね。
っていう感じなので、聞き返すとちょっとあの熱量みたいなものがあの少し薄れてしまってるような感じもなくはないなと思いますよ、自分で。
うん、
で、まあ、それを挙げまして、そちらの方とかも広告等々いただいています。で、広告のお礼に関しては、次回から、というか今回から、動画の最後で、お礼を述べようかなと思います。
はい。
うん。なんか、テンポ的に、広告開始から本編にっていう形の方がテンポいいかなと思ったんで、広告の御礼は最後にという形にしていきたいと思います。という形で、では先週の、本編感想動画の方のコメントを見ていきますと、まあアクタージュ関連のコメントに関してはまあまあ先ほど散々語らせていただいたので、まあそんな感じといたしまして、あとは、先週何か動画ようやく追いついたと言ってくださる方がいたんで、あ何かね辿ってくれたんですねみたいな話をしたら、結構それぞれで皆様、どこから聞いてきたか、いつぐらいから聞いているか、何目的で聞き始めたかというようなことを書き込んでくださっている方が結構いましたね。
そうですね。
うん。チェンソーマンとサムライエイトの感想のために見始めたという、サムライエイト様々ですね。
まああれも語りがいありましたからね。
まあ、そうですね。特にメスさんはちょっと大盛り上がりでしたね、サムライエイトは。ですとか、最近、自分は最近このラジオを知ったから、古い打ち切り追悼シリーズ見たりしてます。面白いというコメントなどもあって、確かに打ち切り追悼、番組、特に、意外と人気投票とかに関しては、まあ、その作品を実際に読んでる時、読んでる人の方が面白いとは思うんですが、人気投票のできなかった作品とかに関してやってるお茶濁し企画とかに関しては、独立性が強いんで、結構後から聞いてもすんなり聞ける気がしますね。
そうだね。
なので、結構もし、もし興味ある方は、今更宣伝してもあれだっていう気もしますが、もし興味ある方は、最終回読んだハテナとかで動画、検索していただくと、おそらく打ち切りツイートの方がずらっと出てくるんで、何か、興味を持った方は聞いていただけると、楽しんでいただけたら幸いですという感じです。あとは、ナルト最終回あたりから聞いてるから、2014年から毎週聞いてますという、大変古参の部類の方がいらっしゃって、ありがたいですね。
いや、本当ありがたいですね。
いや、懐かしいですね、ナルトの最終回あたり。あれも結構、語ってて楽しかったですね。
楽しかったですね。
盛り上がりましたからね。あとはタイパラでしてアーカイブを追ってるというタイパラ効果もありますね、やっぱり。
いやー、本当に感想盛り上がってるわな、タイパラ。
そうですね、ネットで大盛り上がりのタイムパラドックスゴーストライター、とうとうのコメントもありました。新海木刀の話に関して、ミスさんのエピソードに関しては、草っていうコメントがついてましたね。
そうですね。わーわーわー、俺もちょっと話して恥ずかしかったですよね。
いや、あれいいエピソードだと思いますけどね。本当に時代の変わり目でしたからね。
うん。
パソコンが導入されて一人でアニメーション、CG アニメーションを作れるようになったっていう本当に最初の、一番最初の頃だったんで、本当に時代が変わるっていうその激流というか流れを感じさせる作品だったんで、まああれは衝撃的でしたよ、確かに。
そうそう、だから実製作映画を撮ってる俺たちもここで意識を変えなきゃいけねえんだっていうことを熱弁したからね。
そうですね。という、そんな二十歳頃の思い出ですね。
そうですね。
あとは、ドクターストーン等々、いろいろとコメントいただいて、最後のクロム君の 目つきに関して、正直人殺しそうな目してたっていう、本当にガン決まりの表情は良かったですね。
ああ、でも人殺しはなかなかね、すごい感想だと思います、ね。
人殺しそうな目。いや、確かに、そういう種類のかっこよさがあったと思いますよ。
危機迫るってやつですね。
はい。ですとか、まあ他の作品に関してもいろいろとコメントいただいて、マッシュルのジャンルがギャグ漫画かバトル漫画かみたいな話で、ワンパンマンで埼玉が出ないときはバトル漫画みたいなっていう類例を出されていましたが、ワンパンマンは埼玉が出てないときはバトル漫画、埼玉出たらじゃあギャグ漫画ってことでいいんですか、あれは。
いや、まあ埼玉がっても一応バトル漫画だとは思うけど、確かにギャグ要素は強くなるよね。
まあ確かに種類は変わりますけど、一応バトル漫画で、バトルのその流れにメッセージを乗っけていいことを言う感じではあるんで、まあバトル漫画のような気はしますよね。まあマッシュル、特に当初に関しては、この主人公の無双感とか含めて、まあワンパンマンっぽい感じってありましたが、なんか今週あたりから真面目に戦い始めてますからね。
そうだね。
やっぱりより、ワンパンマンよりもバトル漫画寄りな感じになってますよね、今は。
うん。そうだね。
あとは、ロボコちゃん。ガチゴリラにだけ辛辣なのは彼だけローコさんのことを女性として見てるから説っていう、そんな説があるらしいですね。
いや、でもこれかなり鋭いですよね。
いや、なんかいい意見だなと思いましたよ、僕も。
うん。いや、なんか、まあ、ほんと、今週見るとそれ補強されたなって思いましたからね。
そうなんですか。
そうだね、今週はホラー本編でまた語りたいなと思ってましたけど、なんか、今週だってガチゴリラだけちょっと照れてるっていうところあるじゃないですか、ローコちゃんの水着に。
はいはいはい。
あそこから見てやっぱガチゴリラ惚れてるからロボコちゃんはっていうところはすごいなんか補強された感じがするけどねってい
う。いや、まあガチゴリラがロボコちゃんのことを可愛いと思ってる、女性として見てるっていう点に関してはまあずっと示されてはいましたんで、うん、ただまあそれを理由に辛く当たってるかどうかっていうのはまあ想像の域を出ない気はしますけどね。
まあでもほらだってメイド喫茶のメイドさんとかガチ恋禁止じゃないですかっていう。
はいはいはい。
だからやっぱガチ恋は殺されるべきなんですよ。
まあまあ理屈は通ってるかもしれませんね。いや、確かにそういう見方をするとより一層ちょっと深読みできて楽しめるなという感じはして、その説はなかなかいいなと思いましたよ。
そうですね。
で、あとは読み切り、紹介するときに作者を紹介することに関して作者情報ありがたいといったコメントをいただいたりしましたが、これ昔はよく言ってましたが、ネットで検索して出てきた僕年人と居候さんというブログがありまして、大体ジャンプの読み切りタイトルで検索すると1ページ目、まあかなりトップの方にそのブログが表示されるんですよ。
そうですね。
で、そこに作者情報が事細かに書いてあるんですよね。
いやー、本当だから、いつも使ってましてもらってありがとうございますって感じだよね。
そうですね。ウィキペディアとかと併用することもありますが、なので、ちょっと、近くご挨拶しないとないかもしれませんね。いつも使わせていただいてますみたいな。うん、最初の頃はたびたびそのブログ名とか読み上げたりしてましたが、最近は調べて出てきたところによりますればみたいに省略しちゃってるんで、多少そのありがたいと言っていただくと、ちょっと心苦しくなってきました。いや、本当にありがたいですね、ああいうサイトは。
そうですね。
という感じで、あとは青の箱、本当にストレートな恋愛漫画だっていうことに関して、女の子はからかったりうざかったり、いじったり恋愛バトルしたりしないから、青春すぎたっていう形で、それぞれ何の作品のことを言ってるかよくわかりますね。
そうですね。
確かにそういった感じのひねりを加えたやつが多い中、ああいう本当ストレートな青春漫画、青の箱みたいな青春漫画というのは逆に新鮮な感じがして面白かったですよ。
そうですね。ただコメントの中にこの先輩視点で見ると部活を理由で断られたね、女の子が裏で付き合ってるとか人間不信になりそうみたいなコメントはちょっと笑いましたけどね。
いやー、これどう思いますか、ミスさんは。
いや、どうですかね。俺はその視点がなかったんで、ちょっと面白いなと思ったんですけどね。
いやー、僕はそんなこと言う男は、なんかダメだと思いますけどね。ま
あ、逆にね、うん、わかる。
いやー、だって、なんか振らせてしまって申し訳ないっていう気持ちでいるべきですよ、男は。
ほうほうほう。
いや、もう、振られた時点で、あー、振らせちゃって申し訳ないなって思うという感じというか、で、その上で何かしら理由を言ってくれたんであれば、それはもうこっちを気遣って、こっちのために理由を言ってくれたんだって、それが本当か嘘かともかくとして、あ、理由も言ってくれて、申し訳ないなっていう、それが本当か嘘か、それが嘘だったからといって別になんか嫌な印象とかないんですけどね、別に。
はいはいはい。まあ、確かにね。
いや、全然もう、この、部長が人間不信になる部長に同情してる方は、もう、振られ慣れてないですね、きっと。
そんな、振られ慣れてるコメントですね。
っていう。いや、まあまあ、そんなことはないんですが。という感じで、なんか僕的には全然部長は、まあ、あの扱いは全然感謝して叱るべきなんじゃないかなっていうぐらいの感じだなと思いましたよ。
はいはいはい。
あとは、チェンソーマンのセンターから、デンジ君たちの、幼い頃のデンジ君たちの一枚の写真という存在しない写真に関して、存在しない記憶って言われてて笑ったっていう。
まあまあ、板取り君的になっちゃってますね。
いや、ほんと、マキマさんが人に記憶を植え込んでるときにそういうコメントはやめてくれと思いますけどね。
はいはい、そうだね。
ちょっとシャレにならないよってちょっと思いましたよ、これ。
うん、ねえ、まあ、あとは本当にチェンソーマンはね、みんななんか、凹んでましたねっていう。
はいはい。
いや、もう未来最悪とかって言ってる人もいましたからね。
そうですね。未来最悪、未来最悪っていう。本当に最悪の未来が。まあ、この後に及んで、アキ君知らないでって言ってる人がいるのは、これは、今週生きてる可能性にかけてたんですかね。
そうだろうね、う
ん、残念ながらそんな今週はなかったですね。
いやー辛い。
そうですね。で、まあマグちゃんとかもコメントありつつ、アンデッドアンラックビリーさんに関して、登場回数少ないのに今のジャンプで一番好きなキャラまであるわビリーおじさまっていう、そこまでってちょっと衝撃でしたけどね。
そうだね。まあでも本当にいいキャラだと思いますからね。
まあまあ確かに。まあ確かに、幼女をすごくめでてくれて、目が見えないガンマンで、スイーツ作りが趣味っていう、優しさと厳しさを兼ね備えてる感じとか、まあ魅力的なキャラクターではありますよね。
そうだね。
今、ジャンプで一番好きなキャラっていうのはちょっと、だいぶ偏愛だなと思いますけどね。
まあまあ、ハードボイルドがやっぱ好きなんですよ、その人は。
まあまあそうですね。その偏愛っぷりは大変素晴らしいと思います。あとは呪術回戦も大変いろいろコメントがついてましたね。
そうですね、もうジョーゴさんを惜しむ声が多かったですね。
はい、呪術のマスコット役だったと。まあ言われてみればその通りですね、本当に。
いや本当にマグちゃんが出てくるまで、まあマスコット枠でしたよ、ジャンプの。
いや本当にそんな感じですね。という感じで、呪術回戦、まあ先週本当に印象的な回だったんでコメントがたくさんつきました。あとそういえば、二雷家内のチャコちゃんが海の上走ったりしてるところに関して、あられちゃんかよって思ったって、僕もこれ、そういえば思ったんですよ。
あ、ポニョとかじゃなくてあられちゃんの方なん
ですね。そうですね。あられちゃん、だって、力持ち感が、あられちゃんの方が力持ち印象強いじゃないですか。
強いね。
だから確かに、大人二人を抱えて、まっても大人っていうか、イルカですか。うん、大人二人抱えて、元気に走っていくところが、あられちゃんっぽい感じの、なんか、ギャグ感あっていいなって思いましたよ、先週確かに。
そうだね。なんか、あられちゃんはパトカーだったけど。
はいはい。あとは、森キングですとか、成幸くんに関して、2ちゃんで人生が5回があったら、5回とも別の人を好きになる成幸って言われてて、くさっ。ブリーチの愛媛の逆かよっていう。これは確かに、僕もこの、パラレル展開が始まった時に言いましたが、運命の相手みたいなものを全否定する展開なので、僕は嫌だっていう話をしましたからね。
うん、知ってましたね。
まあまあ、それを鋭くついたコメントだと思いますよ。
そうですね。センスありますね。
そうですね。5回やったら、人生が5回やったら5回とも違う人を好きになる。まさにそういう展開になっています。で、まあまあ、いろいろありまして、あとはタイムパラドックスゴーストライターも相変わらずコメントがたくさんつきましたね。
そうですね。もうみんな佐々木にも編集にも未来人にもみんな呆れてる感じですねっていう。
まあそうですね、確かに
確かになんか先週段階で言及しなかったですけど、編集長に結構ダメだと思うんですけどね。
ダメだね。
だって宗岡さんがあれだけ心配して、心配だ心配だ心配だって言われてる状態で、顔合わせもせずに打ち合わせもせずに書いてて、一人で全部書いてて、みんな心配だ心配だって言ってる中、原稿を書かせ続けて、雑誌に載せ続けて過労死させるんですよ、うん、めちゃくちゃ証拠あるじゃないですか。
そうだね。
そこを原稿を受け取っちゃうのかよ、雑誌に載せちゃうのかよ、言われるままに売れてるからっていう点で、本当に編集長に対してはあれちょっと世間からも叩かれるでしょうし、一読者の立場からしてもジャンプいい加減にお前ってちょっと思っちゃうところですよね、あれは。
そうだね。いやー、ほんと新担当は一コマすら出てこないでしなっていう。
そうですね。あれを良しとしてたというのはまあ確かにダメですよね。
そうだね。まああとは本当にね、本編中でもう不動用みたいの来たら俺どうリアクション取ったらいいんだみたいなことを言ったら、
はいはい、
みんながいろいろサムライエイト構文でリアクションを書いてくれたのもちょっと嬉しかったですね。
そうですね。みんな使いこなしてますね、サムライエイト。
心眼が足りんって言われちゃったよって。
はいはい。まだまだ心眼が足らぬって。実はこそいつきちゃんも過労死させちゃいました。一人。
面白いな。コメント。
いつきちゃんが死んだかどうかは俺が決めることにするっていう。いや、本当にそういう展開ですからね、今。
うん。本当だよね。結構、その、鋭いとこついちゃったみたいな感じ。
そうですね。俺が決めるっていう感じで。いやー、そして、もう時間の流れが変わりましたからね、今週。
そうだね。
いや、本当に不動明王になる展開じゃないですか、これは。
ですね。
いやー、という感じで大変、ネタが ネタじゃなくなってくる感じのタイムパラドックスゴースライター、今週もどんなコメントがつくか楽しみです。
はい。
あとは、そういえば今年の新連載系の単行本もどんどん出てますけど、お二人は何の単行本を買ってますという形で、ミスはあんまり単行本買わない派ですっけ。
そうだね。まあ、長く続いてるやつは買い揃えたりしますけれども、やっぱりちょっと早く終わっちゃうやつはあんまり買い揃えないですね。
はいはいはい。うん、まあそうですね。僕は結構、そうですね、ずらっと見ていくと、途中まで買ってたのはワンピース、ヒーローアカデミア。あと、配給も途中までなんですよね、うん。ドクターストーンも全部は実は買ってなかったりするんですが、なんか人気出ると買わなくなるんですよね、本当に僕は。本誌で読んじゃってるからっていうのがあるんですが、
それとは逆だね、そういった意味では。
現在進行形で最新刊出たら買ってるのは呪術廻戦、チェンソーマン、アンデッドアンラック。僕たちは勉強ができないはちょっと最新刊買うのためられましたけどね。
うん。
でも一応買ってます。あとアグラビティボーイズも一応買ってます。あとミタマセキュリティも買ってます。タイムパラドックスゴーストライター買いましたよ。
買ったの？
第一巻。いや、ちゃんと買いましたけど、なんか、これといって、新情報はなかったですね。
はいはいはい。なんか、ね、いつきちゃんとかね、てっぺいファミリー、
はいはい、
てっぺいアシスタント軍団とかと、なんか、華麗なる日常みたいなのないの？
おまけなんかあったかな？なんか、別に僕の記憶に残ってるおまけページはなくて、なんか、あんまりないんだなと思った覚えがあります。あとボーンコレクションも買おうかなって迷ってますね。
はいはいはい、そうだね。ボーンコレクションは本当に、まあ、終わり方次第だよね。
正直今週でもう買うしかないかって思いましたよ、うん、ボーンコレクションの今週本当に良かったですからね。という形でそんな感じですね、僕は。
はいはい。
いや、結構呪術廻戦のおまけページの設定解説ですとか、設定深掘り解説ですとか、まあチェンソーマンは各話の後の余白ページに、その時々の、その話数におけるデンジ君の状態にちなんだ、まあ、状態を模したポチタのイラストが描かれてるんですよ。あれなんか見応えあって好きですね、僕は。
はいはい、そうですね。
本当にただイラストだけなんですが、あれ好きですね。といった感じで、結構コミックス、おまけページ面白かったりもするんでおすすめです。という形で、まあ、コメント大変いろいろありがとうございました。
ありがとうございます。
ではようやく、本編に入っていきますと、今週まず表紙の方は合併号の集合表紙となっていました。テーマはまあ夏を楽しめ、かぶりつけとかして、海辺でアイスを食べる一同という一枚でした。
いや、そうですね。このアシュミー先輩が 食べてるっていうのがいいなって思いましたね。
まあちゃんと本編のヒロイン、パラレルのヒロインを登場させるんですね。
そうですね。
という感じで大変夏らしい集合絵となっていました。で、おまけとしまして今週付録で、矢吹健太郎書き下ろしヒロイン集結水ポスターというポスターがついてきました。という形で矢吹先生が今連載している作品のヒロインを書いてくださいました。
いや、いいですね。
はいはいはい。いやー、みんな大変魅力的ですね。
いや、そうですね。てか僕弁はやっぱり先生なんですね。
そうですね、キリス先生。表紙とは対照的に人気投票ナンバーワンヒロインを持ってきましたね。
いや、そうですね。もうあとはやっぱチェンソーマンはマキマさんですね。
まあそうですね。先週のコメントでもありましたが、パワーちゃんは死んじゃうしっていう。まあまあまあそうですね。メインヒロインはマキマさんでいいんじゃないかと思います。
ですね、あとは意外と釘崎さんが脱ぐといいなって思いましたね。
ああ。
健康美ありますよね、これ。
ああ、そうですね。確かに。いや、っていうか他のキャラクターもみんな、やっぱりこの、矢吹先生による日刊のこのブーストがすごいかかってますからね。
そうだね。
肌色感というか。だから、風子ちゃんとかも、このスタイルがいいことに関しては、すごく本編中でも描かれてましたが、それを矢吹先生が描くと、また印象がちょっと違って感じられますからね。
そうですね。
といった感じは、まあ、各ヒロイン大変魅力的で、ローコさんの存在感もすごかったですね。
そうですね。クリスは、ちゃんと、なんか、男なのにって思いますけどね。
確かに、しれっと混ざってますからね、男なのに。うん、いやー、この辺も矢吹先生の、その、遺憾なく、手腕が発揮されてるところですね。
そうですね。
いやー、もし来週以降だったら、ロボクさんの痩せるバージョン書いてくれたかもしれないんですけどね。
まあ、でもね、まあ、コンペ中に言うことだけど、俺はね、でもロボコちゃんね、太ってるのが好きで。
そこはちょっと意見の相違ですね、僕は。いやー、そうですね。じゃあ、そこをちょっと語りたいですね。といった感じの大変魅力的なポスターがついてきました。では、関東カラーが今週は、連載23周年突破。この夏一番熱いのは俺たちだ。戦いは超格用へ。和の国編超好評関東カラーのワンピースとなっていました。扉絵は、何かこう、巨大な犬の上にいるらしい麦わらの一味という一枚でした。
いや、そうですね。まあ、なんか、8月、なんかまあ、パグだから、パグの日にかけてんのかなとか思ったけど、まあ、でも8月11日発売だから、8月9日関係なかったって思いましたね。
ああ、まあでも近い日付っていうのは全然ありなんじゃないですか。8月9日にちなんで、パグの日っていうのは全然ありそうな気がしますね。うん、いや、という感じで、まあ、結構シンプルに、こう、一同勢揃いっていう感じなので、なんか、いいですね。
そうですね、
盛り上がり感じられて。という形から内容としましては第987話で、カイドウは、屋上というか上に出て行って、ミンク族は満月を見ますという展開でした。
いやー、もう先週のスナッチ展開からね、ちゃんとこの赤鞘たちの攻撃がカイドウに効いたっていうのはすごい良かったですね。
はいはいはい。いやー、かっこよかったですよ。
なぜ痛む、なぜ歯が刺さるっていうね。まあ、本当命をかけて一撃ですからね。それがちゃんと効いたっていうのが良かったし、これならカイドウを倒せるかもっていう希望になりましたよ。
はいはい。いや、で、そっからこの、ミンク族の数論化の引きというので、さらにこっちの構成を上乗せしてきますからね。
いやー、だからバトル展開、がっつり盛り上がってきたね。いろんなところも動いてるしっていう。
はいはいはい。みんな姿を現しましたからね。
そしてあと今週俺が一番かっこいいなって思ったね、やっぱこの海賊を裏切るぞってカイドウが言った後で、ね、このティンエモンのね、この単価がすごいかっこよかったよねって。
はいはいはい。
ルフィ殿はお前らとは違うって、彼はいつかこの海の頂点に立つ男、拙者たちが全員死のうと彼がいるっていう、あの国に必ず夜明けが来る、それが主君との約束ゆえっていうところは、いやもう本当にルフィとこのティンエモンさんのこの信頼感のビシビシに感じられてよかったよねって。
いやー、本当にすごく男気の感じられる展開でしたね。
いやー、本当覚悟も伝わってくるしねって。
はいはい。ですし、ここで本当にルフィたちが、高田が数百人っていうのに対して、裏口より数千人の侵入者、イリウスからなぜか不祥まることを、みたいな感じで、どんどんどんどん追加されていく、向こうの侮りをすごく上回っていく感じっていう構成が大変気持ちよかったんで、来週以降もこれがさらに盛り上がってくれたらいいなと楽しみにしてますよ。
そうだよね、ほんと、ペロスペロ、ほんと、いつの間に仲間になってんの。
これどういう扱いって思いましたよ、これ。
うん、まあまあ、ね、同盟に反対してるからね、そこでマルコと和解してっていうのはあり得る話ではあるけどね。
ですかね。 これどうなるんですかね。という、本当にこのなぜかっていう、本当になぜか感がすごい楽しかったですよ、ここは。
楽しかったですね。
という感じなんで、本当に、ここからの盛り上がりが大変楽しみです。では続きまして、ドクターストーンの第161話、内容としましては、クロム君一生懸命考えて、ドリルを掘って2週間かけていきます。一方、石化装置で2週間の猶予を作らされたドクターゼノさんたちの方も何か兵器を作っていますという展開でした。
いや、本当に今週もゲンスさん頼りになったなって感じでしたね。
はいはいはい。いやー、本当に見事な、ブラフでしたね。
本当にね、この石化装置をこうブラフに使うっていう展開は、お、そういう手があったかっていう感じで面白かったしね。
はいはいはい。
で、ちゃんとここでね、ほんとゲンさんのこの綱渡り感っていうのも良かったし、いやー、本当にドクターストーンは構成しっかりしてるなって思いましたね。
はいはい。ここで大樹君を身代わりにしていたことが、このゼノさんの中で千空君と大樹君が一緒にいたっていうのを知っていたから、さらに強く働くという奇跡の展開っていうのを、なかなかびっくりしましたね。
そうだね。うまいよね。
そうですね。これに関しては本当に9割方偶然。まあ一応、その千空くんと一番近しい人っていう形で選んでもいるので、まあ、100% 偶然ではないにしろ、ほぼ偶然。でも行幸、そこで救われてるっていう、そこの安心感と、やったぜ感、しめしめ感。この読み心地は大変楽しかったですよ。
楽しかったですね。いや、そしてね、今回はでも敵側にもこの新兵器、その石化装置があっても確実に潰せる新兵器があるっていうのは結構びっくりだったしねっていう。
そうですね、何か巨大な何かを作ってますね。うん。
なんでしょうね、巡航ミサイルとかですかね。
もうちょっとミサイルは考えましたね。うん、ミサイルですかね。
でもちょっと本当に楽しみだよね。
そうですね。という形で敵側にも化石さんのようなすごい石器時代ではない現代人のすごい技術者がいるってことですからね。
そうですね。
彼にはぜひ和樹さんと会ってほしいですね。
会ってほしいですね。
いや、共同作業してほしいですよ。という展開が楽しみになってくるような、また技術者キャラ、マッチョな技術者キャラが登場してきました。はい。そして、クロム君が大変こう、ちゃんと頑張ってやってくれましたからね。
ドリルですよ、ドリル。ドリルは男のロマンですからね。
そうですね、ロマン爆弾っていう、ドリルだからロマンという煽りですが、この手作り感満載の、その、一生懸命感満載の、ロードマップ、手作り感満載のロードマップっていうのがすごく逆にかっこよかったですからね。
そうですね。
それがちゃんと的を得てる感じのかっこよさっていうのが感じられたので、これを本当になんとか一個一個全力で死に物狂いで形にしていく展開っていうのが大変楽しみですよ。
楽しみですね。
では続きましてが、アクタージュ実質、最後の回となります。アクタージュ第123話で、リハでサツキちゃんはすごく、子役を出した演技をして監督にも褒められて喜んだりしているんですが、マミさんはやってきていなくて、マミさんは毒ですという展開でした。
いやー、もう本当に今週もサツキちゃんは可愛かったですね。
そうですね、ぴょんぴょん跳ねて喜んでましたからね。
そうそうそうそう、ここやっぱすごい可愛かったし、本当ここ数週のねサツキちゃんは可愛くて、すごい魅力的にキャラクター上がってったんでね。
はいはい、は
い。いやー、ほんと続きが見たかった。
そうですね。しかもここでサツキちゃんに関して、その、子役だけで、役者を辞めさせようと親がしているっていう、その夢を勝ち取るっていう、明確な目標、戦いの設定も出てきましたからね。
うん。
そこでのカタルシスもすごくありそうだったんですけどね。
いや、そうだね。これによってね、さらにね、その、ヨナミちゃんがその頑張りも含めて、こう食らってで成長するっていう展開もあったでしょうからね。
はいはいはい。
いやー、だから本当にさつきちゃんの波動見たかったぜ、これっていう。
そうですね。すごく、先の気になる展開で、最後となりました。連載終了となりました。という形で、まあ、松木先生の今後の構成、償いと構成と、宇佐木先生の、大いなる活躍に、期待をしております。
はい。
では続きましてが、あやかしトライアングルの第8話、内容としましては、すずちゃんがキスしてきたと思ったのは実は面影という分身のあやかしで、クレープ食べたいって暴れたというか、なんか暴走しがちだったんで、まつりちゃんたちが止めに行って止めました。キスのことは秘密に、しかしハレンチという展開でした。
いや、先週本当にね、その気持ち入らないでファーストキスは嫌だって俺言ってましたけどもね。
はいはい。
そういった意味では本当面影がやっただけっていうことになったのは良かったなってましたね。安堵しましたよ。
まあ、そうですね。どう取るか次第ですけどね。
まあ実際したとも言えるし、しなかったとも言えるっていう展開ですね。
そうですね。感覚は共有してますからね。
うん。いやでもだからこそね、本当に、ちゃんとね、この、硬派だったね。恋愛関係に興味がなかったね、まつりちゃんが、意識するっていう展開にも繋がっていきましたし。
はい。
いやだから、俺的には本当、100点満点の展開だったと思いますよ。
まあそうですね。最後のところで隠すっていう感じで。まあ、この展開があったら本当早めに、もうキスしてほしいですけどね。
はいはいはい、そうだね。
それが読みたいっていう欲望はすごく高まりましたよ。
そして、あと、今週は本当にその、クレープを食べに行くっていうのがちょっと面白かったですね、って、すず
ちゃん。はいはいはい。
すずでシャッターをこじ開けようとって、結構笑ったんじゃない俺。
そうですね。まあ、あやかしだからちょっとまあ、バカだからしょうがないんですけど。それで指が折れそうっていう、なかなか変わったピンチですよね。
そうそうそうそう。確かにすげえピンチなんだけど、バカバカしすぎるっていうね。
でもまあ、そこに、この、まつりくんと、白金さんが協力展開に自然に流れ込むっていう、その流れは、まあ、なんかこのお話の腰が見えてくる感じ、基本形が見えてくる感じでよかったですよ。
いやー、というわけで本当ギャグも面白かったし、恋愛関係も進んだし、いや、俺はもう100点満点の感じでしたね。
はいはいはい。じゃあ、相変わらず、その、すずちゃんは、こう、足を魅力的に見せる感じで描かれますしね。
そうですね。
部屋着の一枚など。といった感じで、まあ、大変楽しく読める感じだったんで、この二人の関係性、やっぱりこのキスのことを意識してしまうけれど、お互いに口には出さないけれど、意識してしまって、っていう感じの、この関係性の進み方っていうのがどういう感じになっていくのか、そういったラブ展開、大変楽しみですよ。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーの第260話、内容としましては、ヤミさんたち勝ったんですが、もう一人のダークトライアドさんがやってきて、ヤミさんも捕まって、で連れ去られてしまいましたという展開でした。
いやー、ほんとこっから全体の反撃モードだみたいなことを先週話したんでね、
はいはいはい、
普通にヤミさんが連れ去られたのはショックでしたね。
いやー、ここに来てまた落としてきましたね、状況を。
そうだね。いやでもほんとやばいっすよね、世界終わっちゃうんですけど大丈夫ですかって。
いや、逆境を設定してきましたから、こっからそのロロペチカさん取り返しに行く、ノエルちゃんとヤミさんを取り返しに行く、アスタ君と、あとまあ、金色の団長を取り返しに行くユノ君と、みんなが一致団結して、下の世代が頑張るっていう展開になって盛り上がってくれるんじゃないかと期待します、僕は。
もうあとは本当に世界が終わっちゃうんでね、誰かしらがそれ一回時間稼ぎしなきゃいけないんでね、このあたりでやっぱり、幼い皇帝とかが、ね、出てきてくれると俺は嬉しいなって思いますね。
ああ、確かに。その辺も誰かしら活躍してくれそうですね。
あとはカズレーザーとかね。
そうですね。今どうしてるか覚えてないんですけどね。
う
ん、
そうだね。
まあ、ヤミさん最後にちょっと、微笑むような感じで何か一言言い残してますからね。
そうですね。
ヤミさんが向こうでもう一頑張りしてくれるかもしれませんよ。
はいはい。そういった形で合いそうですね。
助けを信じて。っていう感じの展開もあったりするかもしれませんので、とりあえずここに来て、さらなる逆境展開、重たい逆境展開を乗せてきたんで、この抑えに抑えた分、どう反撃に出るのか、どういう反撃になるのかっていう盛り上がりに対する期待が膨らみます。
はい。
では続きましてが、2号連続カラー第2弾、全面戦争編大好評、御礼センターカラーの僕のヒーローアカデミアでした。センターカラーは、こう、紫を基調にした、こう粘液が映える感じのアシロちゃんでした。
いや、そうですね。なんか、セカンドって感じですよね。
セコンズですか？
セコンズって感じしますね。
確かに。もう、スタンドを使いこなしてる感じがしますね。という感じで、内容としましては第280話で、アシロちゃん、なんとか炎を抜けて、ギガントマキアさんに薬を飲ませようとするんですが、中学の頃の記憶が蘇って、ギガントマキアさんと会っていたって記憶が蘇って、ちょっとひるんだ隙にやられてしまいそうになるところに霧島くんが突っ込んでいって、アシロちゃんの男気を受け取って薬を飲ませました。みんな頑張る、しがらきさんはボロボロっていう展開でした。
いやー、ここで霧島くんがこんなかっこよく来ると思わなかったから、超テンション上がりましたね。
いや、そうなんですよね。で、何か前のコメントで、コメントいただいたので、アシドちゃんと霧島くんはギガントマキアさんに中学の頃会ってるから、なんか反応あるかなみたいなコメントがあって、あれ、そういえば会ってたんだっけって僕は完全に忘れてたんですが、うん。調べてみたら、あ、確かに中学時代霧島くんが、クラスメートのピンチに飛び出せなくて、アシドちゃんが飛び出していって、なんだ俺はって、こう、後悔する。 で、頑張る。で、高校デビューするっていう、あの展開、あの回想に出てきた、あの、怖い人っていうのがギガントマキアさんだったんだっていうのを思い出したところだったんですよね、ちょうど。それを思い出したところで今週読んだら、その再現というか、ギガントマキアさんが暴れて、それにひるむアストちゃんを追い抜いて飛び出す霧島くんっていうので、おぉ、霧島くんついに克服したかっていう、本当の高校デビューだぜっていう感じがして、大変燃える展開でしたよ、そこは。
いや、そうだね。いやー、それにね、僕はもう霧島アシドカップリング好きなんでね。
はいはいはい。
そういった意味でもテンション上がる回でしたよって。
いや、本当に。なので、ギガントマキアさんがあの中学時代の回想にしれっと出てきたっていうのが、この二人のアシドくん、アシドちゃんと霧島くんの二人のエピソードの一連の流れをここでまとめられた感じがしましたね。
そうですね。いや、うまいっすよね。
いや、本当に。いやー、今週は霧島くん見事に本当に上がる回でした。
いやー、そして、もう本当にね、しがらきさんももうボロボロということでね。
はい、はい。
まあ、個性封じられてますからね。
そうですね。
いやー、これで勝っちゃうんすかね。でもまだちょっと不穏な感じはありますし、気になりますね、先がっていう。
まあ、そうですね。ビキビキって言って体にひびが入ってますからね。
うん。
なんか出てくるんですよ、きっと。
怖
そして、ここで、まあ、たまたまではあるんだとは思うんですが、エンデバーさんに対して述べる自分の信念、ヒーローは他人を助けるために家族を傷つけるという、まさにその犠牲になったという自覚のある信楽さんからの言葉が、まさにその加害者であるという自覚のあるエンデバーさんに向けられましたからね。
そうだね。
この言葉が、まあ、かつてあった、今はその信念から解き放たれた自由さがあるのかもしれませんが、それを今口にしたことによって、どういった、こう絡み合いをするのか大変気になる感じになってきましたよ。
そうですね。
では続きましてが、チェンソーマンの第80話、内容としては、アキ君が死にまして、デンジ君とパワーちゃんはその遺産で、暮らしている中、デンジ君はもう脳が頭がぐちゃぐちゃだっていう状態で落ち込んでいるんですが、マキマさんがやってきて、マキマさんの家に連れて行ってくれて、犬に囲まれてお菓子をティラミスを食べて、そして、すごく癒されて褒められて泣いてっていうところで、マキマさんが願いを叶えてくれるらしいところで、デンジ君はマキマさんの犬になりたいと言いますという展開でした。
いや、まずアキが死んだって最初に書かれるショックありましたね、今週は。
いやー、まあ覚悟はしてましたけどね。
そうだね。ここは本当になんか、まあ、あっさりだけどそれゆえに来るものがあったよね。
そうですね。アキ君が貯金を捨てて、遺言で半分はデンジ君、半分は姫の先輩にっていう、そのアキ君の優しさを感じてしまって、
うん、
もういきなり切なくなりますからね。
そうなんだよね。そして、まあ、今週は本当に、俺はもう、マキマさんが怖くてしょうがねえって感じでしたね。
はいはいはい。
なんだろうね。一見するとというかさ、もう本当に冷たくなったデンジ君をね、人の温かさを取り戻してあげる優しいマキマさんっていう回なんではあるんだけども、
はい。
まあ俺は本当に銃の魔人を作ったのはマキマさんだと思ってるから、
まあ、黒マキはね。そう思いたくなる感じの展開ですからね。
うん。だそう考えると、なんだろう、すごい不穏というか、全部マキマさんの思い通りになってるっていう感じがして、超怖えっていう感じだったんだよね。
そうなんですよね。もう、支配の悪魔だっていうことを一応僕はそうだと信じて読んでますから、今のところ。
うん、俺も信じて読んでますね。
ミスリードの可能性は全然ありますが、でも今のところ支配の悪魔だと思って読んでますから、本当に、マキマさんの一挙手一投足が怖いですし、犬をたくさん飼ってるっていうのも、もう、もうらしいなとは思いましたよ。
そうなんだよね。お前、で支配してるしねっていう。
そうですね。支配って言ったら、まあ、犬っていうのは確かに分かりやすい。で、マキマさん、まあ、だから、犬を飼ってることに関しては、楽しんでるのかなという思いもちょっとあるんですけどね。
そうだね。この笑顔は、本物の笑顔だよってね。
そうなんですよね。映画に泣いたとかに関しても、必ずしもデンジ君を支配するためだけではなく、本心があるのかなと思ったりもするんですけどね。うん、その分からなさがやっぱり、女性の魅力ですよね。
そうなんだよな。うん、それはわかるんだよな。だから本当に最後、デンジ君が犬になりたい、マキマさんのって言った時に、なんか、わかるって思う部分もあるんだよ、
ね、俺が。なりたい、確かにって思いましたよ。
そうそうそうそう、そう、まあ。都合のいいとこだけ見て餌を与えられて、飼われるマキマさんの犬になりたいって思っちゃう部分も確かにあるんだよなっていう。
はい、はい。
そしてそれが余計にマキマ怖えってなるんでね。
そうですね。マキマさん怖いはもちろんありますよ。いやー、でも本当に、もう完全に支配されて、こう、いいように癒されたいっていう気持ちはなくはないですからね。
そうですね。
なんでしょう。そういう関係性に対して一種の盗作した魅力みたいなものを感じはするんで、だからこの展開怖いと思いつつ、デンジ君いいな、羨ましいな、幸せそうだなっていう感じもありますからね。
うん。本当、読者をどこに連れて行こうとしてるんだね、藤本先生
は。いやー、やっぱ牧間さんはこの危険な魅力っていうのはいいと思いますよ。最高のヒロインだと思いますよ。
そうですね。やっぱ、ポスターに書かれるぐらい最高のヒロインですからね。
そうですね。最後、この本当に、このソファーにもたれかかって首をひねった状態で上目遣いとかも完璧ですからね。
うん。
この距離感といい。
部屋着。いい女だよね。
部屋着の感じといい、もう完璧ですからね。
うん。
という感じなんで、マキマさんの魅力大爆発なんで、犬になるっていう展開にも期待しかないですよ、僕は。
なんとか、支配の悪魔から脱出してくれるんですか。
まあ、果たしてどう転がるのかわかりませんが、一回行くところまで行く展開を見てみたいと思いますね。
そうですね。
あとは結構、デンジ君の落ち込みようっていうのが、本当になんか人間落ち込んだり、もうすごいストレス感になるとこうなるよなっていう感じが全部、シンクってる感じがして、この表現、全部、良かったですよ。
うん。
あの、うまいものを食いまくった。ゲームをたくさん買って、仕事以外の時間はやりまくる。飽きたら映画とかを見る。美味しいものを食べてもうまくない。脳みそはぐちゃぐちゃになって何も考えられない。そんな状態で、僕はやっぱりこれ当たりっていうのを見た瞬間に、あきくんを思い出すっていうのは、このあっていうカタカナのせいだと思ったんですけどね。
うん。
そういうこと実際、すごくある気がしますから。
はいはいはい。
なんかすごいストレスから落ち込んでるときに、もうちょっと似た形の感情を見たりするだけで、そのことが頭に浮かんで、もう、うわってなったりするってことはなんかあったりするんで、
うん、
なんかあの感じかなみたいな感じもあったりして、このデンジ君の落ち込み方っていうのの、そのディティールの見事さ、すごくシンクってる感じっていうのも本当に見事だったと思います。
はい、
では続きましてが、灼熱の二雷家内の第6話内容としましては、鮫島さんは海ちゃんに缶ももらって、それを食べるために、調理してもらうために、家に行ったら、村人がいっぱい集まってて、村長が崖に落ちかけてて、みんな落ちそうになっていて、おっぱい触りたくて、鮫島さんが助けに行ったら、顔面ぶつけてしまって、助けて、そしておっぱいがこぼれますという展開でした。
いやー、ほんと、海ちゃん、ヒロインの格好を出してくる回でしたね。
いやー、そうですね。大変魅力的でしたよ、こっちも。
いや、よかったですね。なんかこう、後輩キャラみたいな感じでいましたけれども、なんだろう、ほんと、この島のみんなのお姉さんっていう感じは、すごいいいよねって。
まあ、そうですね。お姉さんというかもう、多少母性を感じますけどね。
はいはい、そうですね。まあでもやっぱりこの魅力的なお姉さんっていう方が俺は印象が強いんでね。で、これはすごいやっぱ海ちゃん、ね、まあ胸が大きいのも含めて合ってると思うなしっていうね。
はいはいはい。本当にいいポジションですよ。
いや、本当ですね。本当天然お姉さん、いいですねって言いましたね。
はいはい、そうですね。で、鮫島さんと、こう、距離感近い感じ。なんか他の、子供たちに対してはちゃんと子供相手で、他の親父に対してはおじさん相手っていう中、鮫島さんとの距離感が一番近い感じっていう、この距離感、主人公との距離感も含めてすごく好きですよ、僕は。
そうですね。いいと思います。あとは本当に鮫島さんが結構作詞なことをやってるのが好きでしたね、今週はっていう。
それはどの点のことですか？
いや、ちゃんとそのおっぱいを触るためにね、最後にこう行くっていうね、
はいはいはい、
流れもいいなと思いましたし、最後、だって子供たちにね、不良たちに知恵を授けてちゃんとおっぱいを見せてあげるっていうところもね、達者だな、はいはい、こいつって思いましたしね。
まあ、最後に不良少年たちにそのおっぱいを見せる、見るための策を授けるっていうところで、で、その結果、島の少年たちと打ち解けるっていう、この、なんでしょうね、悪い兄貴感は、すごく魅力的でしたよ。
そうだね。
いや、最後のサメにタボくれ、アホかっていうやりとりはすごくほんわかしました。
そうですね。
っていう点でやっぱりある種の家族感みたいなものを演出するのが、やっぱり田村先生うまいし、かっこいいなと思いましたよ。
うん。
本当にこの家族感というか連れ感がいいですね、すごく。
そうですね。まあ、あとは本当にね、僕らも遺言は10ね、 言葉10個以内に押さえていけませんねって言いましたねって。
いや、遺言10文字っていう。いや、メモがないから覚えるにはそうしないとダメですから。
そうですね。
10文字以内という感じでしたね。という感じなので、本当に海ちゃんの魅力が大爆発なんで、大変、その点でも次週以降は気になる展開でしたよ。
はい。
では続きましてが、まあ、読み切りとまとめて語っていきます。こちら、読み切りに前もって、読み切りの前に、ヤクネバ生誕4周年記念約束のネバーランド特別記念イラストという形で、終了した完結した約束のネバーランドの特別イラストが掲載されました。こちら最終回の後のみんなの写真という感じですね。
そうですね。やっぱみんなであの村に行った感じになってるんですね。
そうですね。であそこをやっぱり、新たに村として開墾する感じになってるみたいですね。
いやー、そして本当このカラーページがあるから、あれ、今週、約束ネバーランドの特別読み切りだけって思っちゃいましたけどね。
そうですね。特別記念イラストって1ページなのかどうなのか分かんなかったですからね。
うん。まあ、1ページでね、その後普通に読み切りですって感じでしたね。
そうですね。いろいろと、アニメ、劇場版についての、アニメ、実写版についての情報が掲載された後に読み切りが載っていました。で読み切りの方が、その約束のネバーランドの白井海宇先生、出水ポスカ先生のタッグによる、心霊写真誌、河野三郎という作品になっていました。内容としましては、蒼太くんが暮らしている、アパートの隣の部屋は幽霊が出るということで、いつかない部屋だったんですが、怪しい写真家さんがやってきて、その人が心霊写真撮るっていうんで、蒼太くん部屋に招いて、で、そこの、住人は蒼太くんのせいで死んじゃったと思ってたんですが、幽霊になって蒼太くんのせいじゃないよって言ってくれました。いい写真が撮れました。成仏しました。という展開でした。
いや、本当に夏らしいホラー感のある読み切りで、普通に感動できる話もありましたし、良かったですね。
まあそうですね。なので、まあ、その、幽霊が出てくる。で、幽霊が自分のせいで死んだと思っていた。で、実はいいことを言いに戻ってきた。で、成仏する方法が写真ですとか、パーツパーツで見ていったら、まあ、何か、既視感がなくはないですが、でもやっぱりその設定を生かして、ちゃんとビジュアル的に映える。漫画的に映える感じの序霊にお話を持ってってる感じっていうのは、まあ、ちゃんとその、漫画的な魅力につながっていてよかったですよ。
いや、そうだね。いらっしゃいって、だんだん幽霊が入ってくるところとか、かなり怖かったですね。
そうですね。その辺の絵力はさすがでしたよね。
さすがだよね。
この写真家も、コードより何より、見た目が怖いですからね。
そうそうそう、それよかったね。
うん、っていう点、確かに最初から最後まで、その、綺麗な成仏の一枚っていう写真で、まあ、成仏する蝶々も含めて、その絵力によって、すごく魅力的に見えてるところっていうのはたくさんありましたね。
そうですね。もう本当汚いノッポさんみたいな格好顔してんのにねっていう。
まあそうですね。喋るノッポさんでしたね。
でもね、蝶のところとかも綺麗だし、やっぱ本当にさっきも言ったように絵力ありますよね。
まあそうですね。お化け怖かったですね、ちゃんと。という感じで、きっとその、エマたちが移動していった人間の世界にはこういうことが起きてるんですね。
そういうことでしょうね。
勝手に同じ世界だと思って読んでましたよ、僕は。絶対違うんですよ。まあ、
いや、でも意外と同じかもしれませんよ。
まあ、同じでもおかしくないですからね。うん。という感じで、まあ、そんな感じで楽しく読むことができました。
はい。
では、続きましてが、僕とロボコの第5話、内容としましては、ロボコちゃんが痩せて可愛くなってしまったんで、ボンド君は戸惑ってしまうんですが、最終的にはロボコちゃんが元に戻ったんで安心という展開でした。
いやー、まあロボコちゃんね、可愛くはなりましたけれども、やっぱり僕はでも最後まで見るとやっぱ今の普通のロボコちゃんの方が可愛いなって思いましたね。
ほう、それはどういう可愛さで、それはもう性欲の対象としてということですか。
いや、なんだろう、こっちの太ってる方が愛嬌あると思うんだよね俺は。
なるほど。
だから ガチゴリラが眩しすぎて直視できねえ方っていうのも、ああ、まあ、確かにこっちの方がなんか直視できない感じあるよなと思ったよ。
なるほど。こう太いけど筋性は取れてるというか、
うん、
健康的な体はしますからね。
そうそうそう、いいじゃないですかっていう。なんだろう、こういうね、あざとい感じはよりかは、僕は本当にあのこういうやっぱ見た目よりも性格じゃないですかっていう。まあ性格一緒かもしれない。
性格一緒ですから。ただ肉体的な、肉体的な制限によって、オス、クソ男飯みたいなのが作れなかったりするだけですから。
まあ、ガールちゃんは完全にやっぱりこのダークネスの方が好きなってことですね。
まあそうですね。まあ、 全然あやかしトライアングルでも満足ですけど、まあそっちの方が僕は全然、もしどっちを身近に置きたいか、どっちのロボットをメイドにしたいかって言われたら全然痩せてる方ですね、僕は。
はいはいはい。やっぱなんか、だから、いろいろなんか、ごめん、脳がシェイクされてる、俺。もしかしたら。
まあだから、その、いや、中身がローコちゃんだっていうことに関しては、それが魅力になってると思いますよ。
うん。
この、大雑把なところですとか、破天荒な感じですとか、それが残ってるっていうのはすごく魅力だったんで、やっぱ、性格ももちろんいいとは思いますしね。
そうですね。もうちゃんと支配の悪魔とかね、あの、ちゃんと陰の練習とかしてますからね。
はいはいはい。
いやちゃんと陰、また見せてほしいですねって。
そうですね。
福田さんの陰見せてほしいですね。
っていうか、これ、支配の悪魔って、ギリギリのワードをぶっ込んできますね。
そうだね。
これ、もし、なんか、呪術廻戦はアニメだけ見てるけど、ロボクさんは単行本で買ってるっていう人がいたら、ネタバレになっちゃうかもしれませんよ。
ありえそうですね。
まあ、そんな人がいるかっていう問題がありますけどね。
うん。
いや、もういるかもしれませんが。っていう感じのギリギリの一つだったりするんで、なかなかそのチョイスが面白いなと思いますよ。
そうですね。あとは本当に魚雷みたいに泳ぐロボコちゃん、面白かったですねっていう。
はいはいはい。確かに痩せてる状態だと、こういうフィジカル系の面白は出せないですからね。
そうだね。
そこはまあマイナスかもしれませんが。まあ、でも、ロボコちゃんの中には、こう、痩せたら可愛いっていう、そういう属性があるんだっていうことが分かると、なんか今後、ロボコちゃんを見る目がまた変わってくる感じがしますよ、僕は。
まあ、わかりますね。
いや、という感じなんで、まあ、ロボコちゃんに深みを持たせる回だったと思います。
はい。
では、続きましてが、合併号、夏のまあ、恒例企画、連載陣書き下ろし、ジャンプキャラクター聴集号、夏の特別番外編、という形で、ジャンプ連載陣が番外編を書きました。ざっくり見ていきます。小田先生は、なんかこう、夏の海の一枚でした。
そうですね。
まあ、いつも海ですけどね、こいつらは。
パパはちょっと夏っぽくなってますし、やっぱ麦わら一味ね、ジンベイも争っての勢揃いの夏カットって感じでいいですよねっていう。
まあそうですね。まあ、普段から夏感満載ですからね、基本が。
うん、
っていう感じの麦わらの一味。そして、ヒーローアカデミアは、オルカ先生だと思って行ったらシャチでしたという展開でした。
本当勢いで持ってくよね。
そうですね。もう一枚、顔芸ならぬなんか、なんでしょう、一枚一コマ芸ですね。
そうですね。
で、ブラッククローバーは、ノエルちゃんのバルキリードレス、マーメイドフォームに関して、下が裸なんじゃって言ったフィンロスパイセンがやられちゃうっていう展開でした。
いや、そうですね。実際でも裸なんですかね、これは。
いや、もう裸だってことだと思いますよ。
うん。いや、いいですね。そうやってくるとさらに魅力が増すんじゃないですかね。
そうですね。何より覆ってるのは水ですからね。
そうだね。うまいこと透ければ見えるんじゃないのっていう。
そうですね。屈折とか、なんか泡とかでなんとかするのかもしれませんが、いやー、ぜひ見てみたいですよね。
うん、
うっすら見えるあの肌色は何なんだっていうのにワクワクしたいですよね。
いいですね。
で、続きましては僕たちは勉強ができないは、キリス先生はすぐ水着てくるっていう展開でした。
そうですね。もうなんか、キリス先生がやっぱ最後を締めるヒロインだなっていう感じしますねって。
そうですね。メインヒロインですからね。ほんとキリス先生展開が楽しいんですよ。では続きまして、ドクターストーンが、千空くんが、スイカを空爆するという展開でした。
もうこれ2コマ目のことカタカタやってるとこが面白かったよ。
そうですね。でもちゃんと目隠しをしてるから、スイカ割のルールには乗っとってますからね。
そうだね。あのドクターゼノも加わってるしねって。
そうですね。ちゃんと本編の進行に合わせてるっていうところ、このサービス精神がさすがですよ。
面白かったですね。
続きまして、アクタージュが、さつきちゃんが夏休みの宿題にサイン集めようと思うけど、ゆなぎさんにサインを教えて終わるという展開でした。
いや、そうですね。本当に若月さんが不備で良かったですねっていう。
あ、そう。千代子さんの部屋から変な音がするっていうのは気になってしょうがないですけどね。
これ何なんでしょうね。
なんでしょう。次に登場することがあったら分かったのかもしれないんですけどね。
いやー、ちょっと一夏の謎をまた残してますね。
そうですね。これもちょっと回収されない謎になってしまいましたね。という感じのさつきちゃん、可愛かったです。あとは、呪術廻戦は、東堂が可愛かったっていう展開でした。
そうですね。エヴァパロやんけっていう。
確かにエヴァパロなんですが、どういうつもりだ東堂とは思いますよ。
どういうつもりなのか俺もわかんねえ。
ギャグとしてやってるでいいんですかね。
まあまあ、それを読み解くにはやっぱ美里さんがなぜ、新宿にあの写真を送ったかってことから考えるべきだと思うんだよね。
ああ、あれは、なんでしょうね。
そう、あれも謎じゃないですか。ギャグなのか何なのかみたいな。
ギャグなのか、喜んでもらおうと思ってやってるのか、多少のお茶目だと思いますけどね。
ということはじゃあ、東堂も多少のお茶目なんですよ。
いまいち腑に落ちないんですね。
ごめん、腑に落ちない。
うん。まあ、お茶目、まあ、お茶目か。まあ、そうですね。まあ、野原ちゃんは口ありましたけどね。
そうですね。まあ、正しい判断だと思います。
うん、これ、虎杖君が受け取ったらどうするか、ちょっと見てみたい気もしましたけどね。
そうですね、変な男って言って終わるじゃないですか。
で、続きましてが、チェーンソーマンの、デンジ君は、魚を殺して食うし、パワーちゃんはおにぎりを盗むという展開でした。
そうですね。いや、本当に、コペニちゃんの妹可愛いのに、本当、会った人が残念でしたねって。
そうですね。コペニちゃんも、もうちょっと学習するべきですよね。
うん。あいつらは近寄っちゃいけない奴らだっていうね。
そうですね。デンジ君たちは一緒にご飯食べる感じでおごってもらっちゃおうっていう。そんなことができると思ってるのかお前っていう感じですね。まあ、いつかできるようにはなっとしてですけどね。
そうですね。
あとは、ヨザクサさんちの大作戦は、ムツミちゃんに蚊がつかないように兄弟頑張るっていう展開でした。
そうですね。
仲いいですね、こいつら。
仲いいですね。
いやという感じで、大変いい感じの一家、ヨザクサさんちでした。で、続きましてが、三玉さんの、三玉セキュリティ、三玉さんに、ハズレなドッキリを避けるけど驚かないという展開でした。
いやーでも本当に幽霊が怖くて泣いていた三玉さんが本当に成長したと思う回でしたね。
そうですね。正直怖いですからね、幽霊救い。
これ絶対怖いよね。
めちゃくちゃ怖いですからね。だからここに動じない三玉さんはさすが、本編の数年後に匹敵する、その成長だなと思いますよ。
ですね。
いやあと、ハズレナと三玉さん本当に仲良くていいな。で、ハズレナ、後ろ髪可愛いなっていう感じでしたよ。
そうですね。
で、続きましたが、グラビティボーイズの、勢い、踊るっていう展開でした。
これ本当に勢いだけすぎるだろって。
まあ、これくらい振り切ってでもいいですけどね。うん、本当に勢いだけっていう。うん、大変、僕はこれはこれでよかったです。で、うん、アンデッドアンラックは、フーコちゃん、水着露出したくないからって、ダイビングスーツみたいなのを着たら、ダイビングさせてくれて、めっちゃ楽しいっていう展開でした。
すごい優しい世界ですよね。
そうですね。いやでもこれも本当にこの作品の魅力だし、何でもわかるエスコートしまくってくれるアンディっていうアンディの魅力が詰まってる番外編でしたよ。
そうですね。アンディのいい男度は毎回どんどん上がっていくからね。
いや本当に何でも知ってるし何でもやったことあるし、で完璧にエスコートして一緒に楽しんでくれますからね。
うん。
っていう見事な、っていう魅力が伝わってくる特別編でした。でマッシュルが、かき氷を食べたらキーンとするっていう話でした。
なんだろう、まあほのぼのしてますね。
まあこの上ない脱力系でしたね。
うん。
で続きましてが森キングの、街頭で読者モデルになったっていう話でした。
いやーこれはでも本当にないてもおかしくないよね。
まあ見た目はいいですからね。
そうそうそう、でちょっと角とかも面白いし、あこれ新ファッションやなっていう、なんかファッション系の学生にいてもおかしくないよこれって。
まあまあ角と王冠。全然なくはないですよね。ちょんまげの意思と思えば。いや、なんでしょうね。まあ、まあまあ、ぜひ、この夏誰か試してくれたらいいなと思いますよ。
そうですね。コスプレしやすいですよ。
そうですね。
あ、でも、ただしイケメンに限るか。
そうなんですよね。角と王冠は簡単ですけど、それ以外のところを寄せるのが大変そうですね。
うん、
で続きまして、ボーンコレクションの、パイラさんは脱ぐとすごいし、リノちゃんは控えめだけど、5万の水着で、秋冬さんの水着は、刺さる人には刺さるという展開でした。
いや、これ、リノちゃん、すごく良くないですか？
どういうことですか？
いや、このマウント、水着のデザイン取ってくるってことは、すごい可愛くないですか？
いやー、リノちゃんらしいなと思いましたよ。
そうそうそう、だから、いやなんか俺はグッときましたね。
でも、5万は高えなと思いましたけどね。
まあね。
まあ、全然5万の水着とかあるとは思いますけど、高えなと思いましたよ。で、その後、後ろで溺れてるのが、僕は可愛いなと思いましたよ。
いいね。一個前のワーイワーイも好きだしね。
そうですね。まあ、これはみんなですけどね。いや、でも違うか。リノさんが大好きかもしれないですね。まあ、いいですね。ワーイワーイも。で、ちゃんとその、秋冬さんとパイラさんが最後、風見くんの頭をかち割るっていう点で、意見が一致するっていうところも仲が良くて良かったですね。
うん。
で、続きまして、タイムパラドックスコースライターの、いつきちゃんは、蚊取り線香持ってるけど、立てるやつ持ってないんで、G ペンでなんとかする、さすがっていう展開でした。
ああ、いいですね。この本当に、いつきちゃんとね、この、 なんか、名前忘れちゃったけど、この熱血っぽいアシスタントのコンビ好きなんですよね、俺って。
まあ確かに。まあ番外編といえばこの二人ですよね。
そうだね。変な奴だなって。ストレートなツッコミ良かったですね。
そうですね。ジャンプギガの方の番外編ではこの二人がこの、なんで制服着てんだってやり取りしてますからね。
うん。もっとこういうの見たかったね。
そうですね。という形で、まあ漫画か漫画らしい感じの小ネタでしたよ。
ですね。
で、続きまして、アヤクストライアングルのスズちゃんが脇見せるっていう展開でした。
いや、水着じゃないけど、こういう攻め方してくるんだっていうのは、さすが矢吹先生だと思いましたね。
いや、本当に、しかも油、汗っかきっていうのもまたちょっと魅力ですし、うん、そしてここで基礎体温っていう単語が出てくるところもちょっとエロいですからね。
うん、わかるよ。
まあ、多少突っ込んでほしい発言でしたが、わかってもらっちゃいましたね。っていう感じの、まあ、大変、そのポジションを分かってる感じの番外編でした。で、ロボコちゃんに関しては4コマでした。
いや、本当にガチゴリラの好感度が高いってね。
そうですね。配慮してくれますからね。うん、あと、ロボコさんのあの、かき氷機が壊れちゃったっていう時に、このライトテールを回してみてください。髪の毛を回してみてください。回して、落ち着かせるためだったっていう、優しい世界ですね。
優しい世界ですね。
っていうこの脱力感で、それをすごいいい顔で落ち着かせるためだったって言って落ちをつけるという、この感じ、この雰囲気、この流れっていうのは本編にも通じるものがあっていいなと思いました、うん、でマグちゃんに関しては、スイカを破壊するつもりでナプタークさんがやられるという展開でした。
本当棒にぐるぐるしてるマグちゃんと目隠しマグちゃんっていう2回も可愛いマグちゃんが見れて奇跡だなと思いましたね。
そうですね。あと最初にそのスイカ割りしようってマグちゃんにスイカを割らせるっていうところでレン君がオチが見えるって言って、あ確かにどうせまたビームで破壊してあの割っちゃうんだろうな、食べれないっていうオチなんだろうなと思ったら、それを超える展開で良かったですよ。
良かったですね。
この短い中にその振りとそれに対するこうそれを上回ってくる振りを超えてくる感じのオチっていうのが入ってて良かったです。あと、ニラ行かないが、わけわかんないっていう展開でした。
本当に田村先生のセンスは、たまにわけわかんない時あるよね。
そうですね。田村先生らしい感じのぶん投げ落ちでしたね。いやでもやっぱり、このお話に関しても、鮫島さんと海ちゃんの距離感が好きでしたよ。
はいはい、近いですね。
そうですね。隣で花火やってますし、浴衣で隣で花火やってますし、で、鮫島さんの発言に関して、いろいろとこう、合図中ってくれますし、水着にすべきだったかな、すくん。嫌です。っていう感じのやりとりとか良かったですね。
そうですね。
で最後に、巻末解放区ウィークリーシューちゃんの、番外編を、小山雄二郎先生が書いてくれました。相変わらず初見殺しな感じの、なんでしょう。巻末コーナー読んでない身としては、なるほどなと思うしかない感じのおまけ漫画でした。
なるほどですね。
そうですね。で、続きましてが、渋谷事変急展開センターカラーの呪術回戦でした。センターカラーは、呪いの王その味方地という形で、おそらく昔のですかね、両面スクナさんの一枚でした。
いや、そうですね、なんか、呪いの王というよりかは本当に、戦の神というかね、神様っぽい感じしますよね。
はいはい、まあ、完全体の感じの武器を構えて、で、腕も4本にあった両面スクナさんという一枚。で、内容としては117話で、伏黒くんは、その、重複することのできない最強の式神を呼び出して、重複の儀式に敵を巻き込むことで敵を葬ろうと思ったんですが、そこにスクナさんが来て助けてくれますという展開でした。
いやー、ついにこの古部ゆらゆら出てきましたねっていう。
はい。こういうことだったんですね。
そうだったんですね。いや、本当にすごい面白い展開だと思いましたし、この、伏黒くんのクソ野郎先に行くせいぜい頑張れっていう。この感じ俺すごい好きだったんですよね。
そうですね。めっちゃ煽ってきますからね。
そうそうそう。てか本当に呪術高専の中にいる人たちは煽り力というか相手に対して嫌がらせ力が高いっていうね。
いたどりくんはそうでもないですよ。
まあ、そうかな。でも、野原ちゃんは高いよね。
そうですね。野原ちゃんと伏黒くんは高いですね。で、伏黒くんに関してはやっぱり、五条先生の影響もありますからね。
そうだね。
いやー、環境が良くないです、やっぱり。
まあ、その通りですね。
という感じで、まあ、大変伏黒くんの煽り力も高くて、言動を含めて、自分の命をかけて、ここで、みんなのためにっていう展開も大変かっこよかったですし。で、出てきた、この、ちょっと、グロめの、やつかの剣、異界神将、マコラさんも、こう、犬が遠吠えする間に現れる感じですとか、含め、まあ、大変かっこよかったです
いや、そうだね。そして、まあ本当にこのピンチに助けに来るのはやっぱりスクナさんっていうね。いやー、感じはなんか本当にさっ先週まで完全に悪の山だったけど、今週は完全にヒーローだからねっていう。
まあ先週から結構なんか、かっこよかったですけどね。
まあね。
ジョーゴさんに対する態度とかも含めて、結構格はありましたから、まあ、それも含めて、今回の行動も含めて、やっぱりその、同じかっこよさな気がしますよ。
いやー、そして本当に、ここでね、さらに、先週だけでもものすごい格上がってるのに、ここでさらに格を上げてくるとなったら楽しみでしょうがないですね。
いやー、そうですね。おそらく敵はジョーゴさんより強そうですからね。
うん。
全然強そうですからね。
そうですね。
だから、より強いスクナさんの本気、それこそ、領域展開、その、福間水氏とか、あの辺の本格的な力が見せられるかもしれませんからね。
うん。
いやー、すごく楽しみですし、これを味見と評する、スクナさんのこの収録を使う最終目標が何なのかも大変気になりますしね。
そうだね、
なんかこの表紙に出てくる完全体スクナさん的なのを作ってもらうんですかね。なんでしょうね。
なんでしょうね。
という感じなので、まあこれが味見らしいので本格的な実食がどうなるのか大変楽しみだったりもしますよ。では続きましてが、破壊神マグちゃんの第7話、内容としましては聖騎士の出馬くんがやってきて暴れた結果逮捕されましたという展開でした。
いやー、伊豆馬くん最初出てきた時はおい大丈夫かこいつって思ったけど、なんか最後の方には好きになれてましたね。
それはどういう意味でおい大丈夫かだったんですか。
いや、なんか世界観に合わなさすぎてマグちゃん大丈夫かなこの展開、迷走したいかなちょっと思ったんで。
ああ、僕も最初これがマグちゃんだと思わなかったですからね、読み始めて。
違う漫画だと思ったってこと。
違う漫画だと思ったらマグちゃんかどうなるんだろうと思って、その後、2ページ目で、このルルちゃんが、なんだこのイケメン、めっちゃ独り言多いなって言って、ドン引きしてるっていうところで、なんとなく流れが読みましたね。
そうですね。いや、なんで、ほんと、鳩渡してくるところでもう、俺は完全に、あ、こいつ、やっぱ、いいな、この、子供の世界の住人やなって感じがしてよかったですからね。
まあ、そうですね。まあ、技は本格的なんですけどね。
そうですね。世界観ガチって言われてますからね。
そうですね。で、逮捕されるという、この不憫キャラ。いや、これからも毎回毎回逮捕されてほしいですね。
いや、そうですね。そうなるんじゃないですかね。
はい。で、今のところ、マグちゃんにとっての脅威では全くないですからね。
うん。ナフタワークさんは、とっては脅威だけどね。
まあ、そうですね。ですけど、まあ、今後、マグちゃんに対して何か対応するためには、ルルちゃんにも接触せずには、ルルちゃんにも接触しないわけにはいかなくて、結果、レン君とも絡みが発生しますからね。ルルちゃんがイケメンって呼んでることに対してショックを受けてるレン君ですからね。
このあたりの三角関係みたいなの楽しみだよね。
そうですね。なので、このポジショニング、その、マグちゃんを倒したいけれど、全く歯が立たないっていうポジションは、全方向に絡めるんで、なかなかいい設定だなと思いましたよ。
そうですね。あとは、もう今週は、この、ね、蝶々をかけてるマグちゃん可愛かったし、鳩を頭に乗せてるマグちゃんも可愛かったしってことでね。もう癒しでしたね今週も。
蝶々追いかけてるマグちゃん本当に可愛かったですね。
可愛いよね。
いやーもうジャンプのマスコット枠はマグちゃんでいいんじゃないかと思いますよ。
そうですね。
では続きましてがマッシュルの第26話、内容としましては、マッシュ君、敵のセカンドアビスレイザーさんにこう戦いを肉弾戦を挑むんですが、相手の魔法らしきものにやられてしまうんですが、腹筋が硬いんで相手を捕らえて頭突きしますという展開でした。
いやーマッシュル完全にバトル漫画になったね。
確かにマッシュ君が登場してなおギャグがないですからね。
そうなんだよね。先週だったらまだランス君だからね、全部シリアスでもしょうがないなとは言ってましたけども、まさかマッシュ君でもここまで完全にシリアスだと思わなかったよっていう、
まあ、勝ったらギャグっていう展開だと思いますよきっと。
はいはいはい、まあ、そうですね。そして、ね、本当に、こう、敵がね、なんでしょう、鬼滅の刃の、矢印鬼みたいな技の使い手でしたねっていう。
はいはいはい。まあそうですね、なんか、ベクトル系の能力なんですね。
そうだね。まあ、これでね、ほんと超スピードとかは納得の展開だったんでね、良かったなと思いましたけども、ただ、そうすると、私と同じっていうのは何だったんだろうっていう気もするけど、どうなんだろうねっていう。
そうなんですよね。なんか魔法が使えない。ということは能力。まあ、やっぱり仮面を取ったらその下に何本線があるのか、線があるのかないのかって言ったような形で、 まあ、改めて深掘りする展開があると思うんで、果たして仮面の中身はっていう形で、来週を楽しみにしてますよ。
いや、そうですね。ほんと仮面の中身がどうなってるのか、俺もすごい気になってるんでね。
はい。
いや、どうする？マッシュ君とウリ二つだったら、実は生き別れの兄弟だったのかな。
そしたら、これから二人で、表と裏からこの世界を牛耳ってほしいですね。
うん、どうなるか本当楽しいですね。
もしくは僕はもうすごい美少女を期待してますよ。
ああ、あえて女性っていくんですね、ここで。
そうですね。
ああ、新ヒロインか、ついにプリンちゃんはヒロイン脱落か。
まあ、しょうがないですね。
まあ、しょうがないですね。
という、といった、いやもう、とりあえず、新キャラといったら女の子を期待しますから、僕は。
はいはいはい。
この仮面の中身も女の子だったらいいなと期待しております。では続きましてが、アンデタンラクの第27話、内容としましては、アンディとチカラくん、まあ、チカラくんの不動の能力を活かすことによって、相手に攻撃を当てたりとかしまして、でも逃げられそうとか距離を空けられたんですが、タチアナちゃんも手伝ってくれたんで、敵に迫りますという展開でした。
いやもう、ラトラちゃんが、ブス顔で止まってるの可愛かったですね。
はいはいはい。この状態でアンリベアさんがいろいろ考えるから、顔のアップが続きますからね。
うん。これは面白かったね、絵面的に。
いやー、そうですね、ここ。ずっとなんか、いろんな角度で描かれちゃいますからね。
うん。いやー、そしてね、本当になんだろう、お互いにこの初見の能力をいろいろ想像し合ってさ、
はい、はい。
戦うっていう、この駆け引きは本当にバトル漫画として、格が高いとか出来がいいですよねっていう。
いやー、本当に。今提示されている情報の断片に関しても最終的にすごく納得のいく形で答えが示されるんだろうなっていうのはもう信頼してますよ。
そうですね。いやー本当にだからバトル面白いなーっていう感じだったし、いや決着も本当どうつくかだよねっていう。
そうですね。まあまだ敵の回避能力の実態がよくわかんないですからね。
そうなんだよね。そういった意味では変な話、こっちがまだ不利だからね、アンディたちの方が。
まあそうですね。なので、まあ、ただ、相手も、フーコちゃんの、この不幸のメカニズムというか、不幸っていう能力自体に関しては、分かってなそうですからね。
そうだね。
だから、まあ、お互いの未知対未知をぶつけていく感じで、果たしてどんな不幸が発生するのかは楽しみですよ。
いや、そうだね。相手にすごいいいリアクション取ってほしいよね、その不幸に対して。
そうですね。あと、どんなピタゴラ不幸が起こるのか、大変楽しみですよ。
ピタゴラ不幸って言っちゃうか。
今船もほぼほぼ全壊してます、沈んでますもんね、きっと。
そうだね。
うん、一体どっからそんな巨大な不幸を持ってくるのか大変楽しみですね。
ですね。
では続きましてが、森林王者モリキングの第15話、内容としましては、しょうこちゃんのバイト先にスズメバチの女の子がやってきて、友達になってモリキングに挑むけども負けますという展開でした。
いやーもう、翔子ちゃんモテモテ回でしたね。
はいはいはい。いやー、で、この、桜花ちゃんにすごい慕われてるっていう描写もたくさん入ってくる感じ、すごくほっこりしてよかったですよ。
そうだね。いや、本当に、このコンビ好きだし、本当にね、メオちゃんもさ、ここでモリキングに負ける展開が来た時にさ、普通だったらモリキングに惚れる展開じゃないですか、この、正当な流れだとすると。
まあ、そのためにはもう一エピソードいる気がしますけどね。
でも俺はあえてそうじゃなくて、この、翔子ちゃんに泣きついて、なんかこの、ゆりゆりした三人組が出来上がるっていうのは、俺は、こっちの方がいいなって思いましたけどね。
なるほど。まあ、まあ、モリキングに惚れるとしたら、本当にこの後に気遣われるっていう展開が一個あったら、全然惚れることもあってもおかしくないとは思いますけどね。でもまあ、女の子同士の感じって、っていうので関係性、人間関係を広げていくっていうのは確かになんか見てて微笑ましくていいですね。
そうですね。
でもスズメバチの属性がカリスマ性っていうところに持ってくるっていうのはなかなか良かったですね。
そうだね。あんま思いつかないところだったしねっていう。
はいはい。っていう感じで、なかなかこれもいろんなトラブルを起こせそうなネタの幅の広そうなキャラクターなので、まあ、今後の活躍に期待です。
そうですね。
あとは僕結構やっぱこの作品の主人公は翔太くんと思ってるところがあるので、実は
こう
翔太くんの異常さが見てみたいんですよね。
そうだね。なんかスズメバチの解説とかなんかしてほしかったよね。
いや、なので今回ちょっと存在感が薄かったのは残念でした。
はい。
では続きまして、岩桜さんちの大作戦の第46話、内容としましては、太陽くん誰かにちょっとからを叩かれた後、しばらくしたら体中に重曹が現れて大変な 渋滞になってしまいました。そこを、夜桜山頂、1000人以上の敵が襲ってくるんで、みんな兄弟迎え撃ちますという展開でした。
いやー、指輪の人をこう使ってくるのかっていう展開はびっくりでしたね。
はいはいはい。
敵に戦う展開かと思ったら、こう、あえて負傷させて、夜桜山中、ね、夜桜系を一斉襲撃するための作戦だったっていうのはね、納得の展開だったし、ほんと引きにもなったからね。
そうですね。いやー、見えない襲撃という、なかなか、注入力の高い能力出してきましたからね。
いや、そうですね。剣の達人に聞かれるとしばらく気づけないのと同じって言って、そんな、ね、どっかあったっけみたいな感じではあるけど。
それが重装ですからね、うん。で、それができる人を一人知ってるらしいですから、まあ、結構、とんでも理屈だとは思うんですが、どういう能力なのか気になるというか楽しみですよ。
楽しみですね。そして、まあ本当に今週は最後のね、夜桜家勢揃いっていうところのね、コマはすごいかっこよかったですね。
いや、本当にここはめちゃくちゃかっこよかったですね。
あと、この、京一郎兄ちゃんが一人だけちょっとボケてるのが特にいいんだよね。
そうですね。セリフだけじゃなくて、ポーズも間抜けですからね。
そう。本気で殴って奥歯グラグラするんだけどっていう。
はいはい。
でも、これでも本当、京一郎兄さん、格落ちないからね。
確かに。それはそうですね。もうこういうキャラというので分かりきってますからね。
これ本当、ずるいなって思うし、いいキャラだって思うからね。
はいはいはい。いやー、これで来週以降、ちゃんと戦いの場で、きっちり決める京一郎さんっていうのを、見れたらいいなと思いますよ。
そうですね、楽しみですね。
では続きまして、僕たちは勉強はできないの第169話、内容としましては、卒業から数年後、成幸くんが、新任教師として行った島には、島の診療所には阿趣味先輩が研修医として入っていました。マンションでも、アパートでも隣で壁に穴が開いてたんで、こう仲良くなりますという展開でした。
いや、一気に年代飛んだね。
そうですね。ふみのちゃんで一回戻ったのは何だったんでしょうね、本当に。
うん。いやー、しかももう、なゆきくんも社会人だしねっていう。
しかも、あの三人の女の子とは、何のおっさともないみたいですね。
いや、どうだったんでしょうね、ちょっとこれ。どうだったか書くんすかね。書かない可能性もありますよねっていう。
いやー、さすがに来週、どう、確かに書かないっていうのも手段としてはありなのかもしれないですね。
そうだね。ちょっとそうすると、まあホッとする面もある反面、本当ウルカちゃんの気持ちはどこに行ってしまったんだっていうモヤモヤ感も残るっていう、難しいところですね。
そうですね。いやー、なんか孤島展開とはいえ、やっぱこのシリーズ進んでいったらどっかで過去の女の子たちとかがこの島に遊びに来る展開とかあるのかなと思ってたりはするので、まあ、そしたらやっぱりどう、特にウルカちゃんの告白は決着ついたのかっていうのは、示さないことにはですからね。
まあ、そうだね。うん、やっぱさ、うん、今、話してって思って、やっぱ、示さなきゃダメだ。
もしくはもう、みんなそれぞれ活躍してて、遠くの空で頑張ってるんだろうなって思いを馳せるだけで登場しないとかですかね。
いやー、でもやっぱ今話してたら、やっぱそれ見てからじゃないとやっぱりアシュビー先輩の声応援できねえや、これ。
確かにそうですよね。フミノちゃんとかリズちゃんも諦めるきっかけがなんかあったはずですからね。
うん。
なんなんでしょうね。いやー、でも説明しないっていう手法もあるのかもしれないな。いやー、その点が確かに今一番気になってます、この展開で。
そうですね。まあまあ最終的にはね、本当に、まあ親公認でもありますし。
はい。
まあまあなんかいい感じのシチュエーションね、また書いてもらって、まあせっかく大人なんだから大人的なシチュエーションも書いてもらってね。
はいはい、はい。
ハッピーエンドになればいいなと思いますね。
まあそうですね。で、その上でちゃんとお父さんを騙してたっていうことですとか、まあアシュミー先輩がいつもからかってきているっていうことですとか、その辺の関係性に関して一種生産するような展開が見れたら、なんかこの番外編やる価値あったかなって思えそうな気がしますよ。
そうですね。
まあお父さん騙してるのやっぱ心苦しいですからね。
うん。
その辺の生産が見れたらいいなと思います。では続きましてが、アグラビティボーイズの第31話。内容としましては、みんな、ぼや騒ぎで、大騒ぎで大盛り上がりだったんですが、クリス君は一人どんよりと落ち込んでいて、それに、触発されて影響されてみんな真面目に働き出して、成果はすごいんですが、何か物足りないと思っているところ、グリスローが遊びに来たんで、みんなボケ始めて楽しいですという展開でした。
いや、本当に改めてクリスが作った生主時代の伝説はすごいですねっていう。
そうですね。まさに天文学的数字ですからね。
うん。いやだから、やっぱこれを捨てるには惜しいからね。最終的にやっぱクリスが生主復活したのは良かったって言いましたね。
はいはいはい。なるほど。確かにしれっと流してますけど、結構この世界的にはでかいことですよね。
そうだよね。クリスちゃん復活だーってきっともう、ね、百景人くらいはもう、おおったというのかね。
まあ、そうですよね。すごい、なんかバズってると思いますよ、絶対。
いや、そうですね。そしてね、まあ本当に今週はずっと前半溜めて溜めて後半大爆発って回でしたけども。個人的にはやっぱこの、うどんをメガネにしてるゲラルト好きでしたねっていう。
そうですね。うどんをメガネにするの意味がわかんないですよね。
そうそうそう。やっぱ天才ですから、やっぱこれくらいことするんですよっていう。
冷めるまでメガネかけるの待ってるのを想像したらウケるっていうツッコミが入ってるってことは、ま、なんか冷めるまで鍋の中から直接顔につけてるっていうことなんですかね。
そうじゃないですか。やっぱ、ある程度熱通さないと、なんかこう、くっつかないというか、もちもちして動かせないんでっていう、くっつかないじゃないですか、顔に。
まあ、どういう作り方をしてるのかは知りませんが、まあ、ゲラルトはイカれてるなと思いましたよ。
そうですね。まあ、天才ですから。
まあそうですね。あとはグリスローさんを見ただけで解決するっていう、まあ一応毒キノコを持ってきてるっていうのをポカはやってますか。
うん。
なんかグリスローさん別に大したことしてないけどなってちょっと思いますけどね。
そうですね。まあもう一個二個ボケててもよかったっけどね、グリスローさん
って。そうなんですよね。なんか、大ボケかましてそれに触発されて戻るとかの方が分かりやすいような気がしましたが。うん、まあ、まあみんな、自発的に戻りたかっただけですからね。
そうですね。まあ幸せで何よりですし、まあ来週にはちゃんと高次元存在さんのね、機嫌も治ってるといいなってますね。
はいはい、そうですね。一人で飲んでますからね、今まだ。
うん、
という感じなので、まあ、お話の立て付けも大きく動いているので、果たして今後どういった変化が訪れるのかは大変楽しみです。
はい、
では続きましてが、ボンコレクションの第14話、内容としましては、敵は、秋冬さんや篠さんでも叶わないんですが、風見くんたちがバイクに乗って銃撃して、ダイソンで吸い取って凍らせて、捨てて大丈夫かと思ったんですが、捨てる量が足りなくて、みんなサボってたんで、戻ってきてやられそうになるんですが、パイラさんが風見くんとの、結婚式を生み出しますという展開でした。
今週もお兄ちゃんたちが来るからって言ったところ、この、世紀末モヒカンバイクファッキンベイビーが来るのすごい笑ったんだよね。
で、結局言ってた本人がめちゃくちゃ怯えてますからね。
そうなんだよね。いやもう、今週さ、勢いやばくなかった、もうこれ。
いやー、そうです。そっからの、ダイソンからの、凍らせて、ひろひろへ、一人5個拾うまで帰れないぞ、からの、4個しか拾わなかった。私も4個、俺も4個っていう、この展開はもう、気が狂ってましたね、本当に。
本当だよね。なんだこのテンポと、セリフ選びと、展開はっていうね、感じだった。
はいはいはい。いやー、本当になんか、で、最後に、結婚式場が急に現れるところまで含めて、僕は、もしかしてボーンコレクションって、ボーボーボーボーボーボーだったんじゃないかって思いましたね。
そうだね。その系統を感じるね。
いや、本当に、なんか特に最後の結婚式のところで特にそう思ったんですが、一回そう思ってから読み返すと、世紀末のバイクで現れて銃撃してくるなんてまさにボーボーですからね。
まあね。
いや、あの唯一無二の漫画の後を、担う作品がついに現れたかと思いました
よ。いや、そうだね。いやでもそれやり続けると気が狂うかもしれないから。
まあ、確かに、でも最初からこの感じでやってたら、もっと全部飲み込みやすかった可能性はありますけどね。
いや、まあそうだね。いやでも本当にな、まあまあまあ、もう言ってしまえばもう完全に打ち切りが決定した後のやけそ感が漂ってるわけだけど。
まあそうですね、確かに。
うん、で四天王のね、侍さんもね、いきなり刀全部抜いたりするしねっていう。
はい、
いやー、でも本当にだから、でもすごいものを見てる感じが すごいんでね。
そうですね。いや、本当に、この最終回の、最終回付近なのかどうかわかりませんが、まあ、この今現在のこのテンションの感覚がまだあるうちに新作開放してですね。
いや、本当そうだね。 いやー、リノちゃんまで召喚されて、あの、思わせぶりに登場してきたメガネっ子も三列車にいて、その他に扱いされるっていうね。
はいはいはい。
いや、すごいよ、この力技はすごいよ、
そうですね。いやー、めちゃくちゃ来週が楽しみ。これまでのボーンコレクションの中でズバ抜けて、来週が一番楽しみですよ。
いや、楽しみだね。あ、ほんとアンケート1位書いたからね、これ。
いや、それはもう妥当だと思います。では続きましてが、ミダマセキュリティの第47話、内容としましては、あれから数年、ハズレナは地方の短大に合格して、一人暮らしを始めるところだったんですが、もう、背後霊は1300人だし、セキュリティはたくさん来るし、母親も来ますという展開でした。
いやーもう今週もう1ページ目で、なんで数年後に飛んだところで、あ、最終回だ、マジかよみたいな感じでしたね。
まあそうですね。いやー、見たまが終わるとは、なんか終わる可能性があるとしても、意の一番取ってで終わるとは思ってなかったですね。
いや、ほんとそうなんだよね。だから、やっぱちょっとすごい悲しさから始まってた回ではありましたけど、まあ、俺たちの戦いはこれから倒しでちょっと笑ったんで、いい最終回でしたね。
まあそうですね。結構ギャグ漫画は最終回でどういうネタを仕込むかっていうのが結構みんな頑張りますが、
うん、
その中で言ったら、この、これからの戦い、俺たちの戦いはこれからだエンドっていうのをめちゃくちゃみんなでやるっていう、この感じはなかなか好きな終わり方でしたよ。
そうですね。いやー、本当にね、あの、成長したハズレナも可愛かったですしっていうね。
はいはい。
いやー、本当にもっと見たかったっていう。
いや、本当ですね。いや、本当に、まあ、とりあえず、鳩森先生の次回作が、本当にいち早く戻ってきてくださることを楽しみにしています。
うん、本当ですよ。でもまあ、どっかでキャンドル、シャクシャクその死闘とかね、本当見たいねっていう。
あ、このキャンドル言われて戦ってるのはキャンドル伯爵ですっけ。
うん、そうだね。
なるほど。そうですね。キャンドル伯爵との死闘とか、すごかったでしょうからね、きっと。
いや、そうだよ。もう、あの、シャケジロウとさ、ジャンカさんが骨で浮かんできた時はもう死んだと思ったからね。
そうですね。いや、本当にシャケジロウがあんな最後を迎えるとは思わなかったですね。
いや、本当ですね。シェット復活してきてくれなっていう。
そうですね。シャケジロウ。いやー、一瞬今週シャケジロいないから本当にこれ落ちて、硫酸の海に落ちてるのかと思いましたよ。確かに、ジャンカさんと一コマだけ一緒に段ボール持ってますね。
そうですね。いやー、まあ男塾みたいなもんでしたね、本当に。
いやー、まあそうですね。いやー、という形なのでまあ、最終回、いろいろと世界を広げるだけ広げて、で、本当に俺たちの戦いはこれからだと言って終わるっていう終わり方は、すごく好印象でしたよ。
そうですね。
という感じなので、本当に、ハトムネ先生の次回作を楽しみにしています。
はい。
では続きましてが、タイムパラドックスゴーストライターの第12話、内容としましては、鉄平くんは時空の狭間に行って、なんとかの幽霊さんと話して、すべてを知って、漫画を描くために元の世界に戻りますという展開でした。
いや、もう、人を想像する力が生んだ幽霊さんの想像力の足りなさに、おいおいって思いましたね。
それはどういうことですか？
いや、だってさ、この、いくらでも試した方法はなかったんだっていう話をしてるけどさ、
はい。
どう考えてもさ、期待値の高い方法として、鉄平くんに、ホワイトナイトを吹かせて諦めさせるのが、結構期待値の高い方法だったっていうことを言ってる段階で、いや、お前、大丈夫かそれ、想像力足りなくないかって思いませんでした。
いや、もう、他の、その、大丈夫そうな、成功しそうな方法はもう、すべて試したんですよ、きっと。本当に、だから、その、すべて試し尽くした後に残った可能性の中では、鉄平くんが一番だったんですよ。
でもさ、本当、入院させようとカウンセリングを受けさせようと、あらゆる人物に説得を試みさせようともっていう話をしてるとさ、
はいはい、
一つとしてこのハズレナを、ハズレで、いつきちゃんをこう、健康になんとか、ホワイトナイトを書かせてやろうっていう選択肢がないんだけど、それはどうなの
それはもう、言わずもがな、やったけどダメだったってことですよ。
うん、それが一番大事なんじゃねえのって思ったんだけど。
まあ普通に考えるとそうですが、うん、まあ時間が足りないからしょうがないですよね。
そうなの？なんか鉄平軍団のアシスタントたち全員にさ、そうバラしてさ、本当に健康管理とさ、あれをやらせたりすればなんとかなったんじゃないのって思うんだけど。
いやいや、なのでそういうのはやってるけど、もうそれを口にする時間がなかったんですよ。
口にする時間がなかったんだ。
いや、このだから全部やってるけど、その。これ、あれもやった、これもやったって説明する時間はなかったんで、こう省略してるだけですから。
なるほどね。 いやー、本当にな、なんだ、わ、これ以上理解してもらうには少々時間が足りないって言って分かっていくところとか、お前、話切りすぎやろっていう感じすごいしたからね。なんか全部話してくれるくらいのノリだったのに、全然話してくんねえしって。
結局冷蔵庫でやり取りした時の微妙な遠回し感は何だったんでしょうね。
いや、ほんとそうだよね。いやー、よくわかんないよね。っていうか、ほんとにさ、いつきちゃんを救いたいんだったら、ほんとに、あのじいちゃんのジャンプをなかったことにしろよっていう感じだしてって。
そういうのをやったけど、きっと、どっかでジャンプに出会って目指したんですよ、きっと。
だから、ほんとに、なんだろう、不動明王ほどはひどくなかった気がするけど、でも何も説明されてない感じがすごいするっていう。
いや
感じがあるんだよね。
そこはもう想像力、こっちが想像力を働かせないとダメですから。
はいはいはい。
きっとこういうこともやったけどダメだったんだろうな。こういうこともやったけどこういう風にダメだったんだろうなって、こっちで無限の選択肢を、無限のルートを想像してあげないとダメですから。
あ、でも本当にな、親心が歪みすぎてるんだよな。そこで全ての時を止めるっていうね。
そうですね。
お前、アイドちゃんが幸せになること1ミリも考えてないやろっていう、ね。
しかもこれ、全世界よりもいつきちゃんの死を優先するっていう、この、価値基準というか、これはどっから来てるんでしょうね。
親心。
親心。親心。なるほど。結果、いつきちゃんが死ぬくらいなら世界を止めるってなるんですね。
うん、わかんないけど、だから本当にすごいなんか、変態さを感じるよね。この未来ロボットから。
そうですね。目的が親心っていうとなんか変わった人だなとは思いますね、やっぱり。
うん。だから想像力足りなさすぎやろ、お前っていう。
まあ、一応なので、まあまあ、僕の中ではもう彼は本当にものすごい量の試行錯誤を繰り返した結果、もう鉄平君に頼るしかなくなったっていう形で、納得はしてますから。
納得してるんだ。
もう納得しました。もうあれも試したんだろうな、これも試したけどダメだったんだろうな。ただまあ、いつきちゃんをそこまで優先する理由っていうのはよくわかってないですけどね。
いやー、まあいつきちゃんが可愛いのはわかるけどね。
まあそうですね。たまたま好みだったんですかね。
そう考えたらやっぱ変態だよな。てか未来ロボットの正体ってさ、なんとなくジャンプジジイな気がするんだけどさ。
正体というか、まあ、その、あのおじいちゃんの存在をベースにして生まれてはいるんじゃないですか。
だからそこを覆せないのかな。本当あそこを覆すのが一番手っ取り早いと思うんだけどな。
いやいや、覆したけどダメだったんですよ。
ありがとう。ありがとう。で、会話が終わってるからさ、なんかありがとう要素あったんかなと思って、本当に。
いつきちゃんのために、まあ、その、あれですよ。ありがとうって最後に言ってるんですよね。うん。まあ、だから、いつきちゃんのために無限の時間の中で漫画を描く決意をしたことに対してありがとうですよ。
いやー、まあ、というわけで本当にね。まあ、でも本当にね、まあ、いろいろ、何が何だか分からなかったけれども、まあ、最終的に俺はもう、いつきちゃんが救われればいいと思ってるんで。
はいはい。
いや、もう、ただ、佐々木哲平と結婚することだけはやめてもらって、なんか、うまいこといつきちゃんが救われたらいいなと思いますね。それやっちゃうところは、なんでしょうっけ、尊厳破壊、完成なんだ。
ああ、確かに。結ばれる以外の展開。やっぱ、鉄平くん、過労死されるんじゃないですかね。
逆に、俺が先に過労死することで、愚かさを見せつけるんだっていう。
過労死した結果、ものすごい作品を書き上げて、で、いつきちゃんが負けたっていう。このやり方じゃダメだ。もっと健康に書かなきゃってなるかもしれませんからね。
はいはいはい。すごいね。自殺だね、完全に。
いや、わかんないですけどね。きっとでも来週、回答が示されるはずですから。
そうですね。
一体、てっぺいくんは何をして、どういう結果を出して、いつきちゃんがどうなるのか、来週すべてはっきりすると思うので、大変期待ですよ。
そうですね。あと、ちなみにさ、これって最後、時止まってんだよね。
そうですね。時止まってますよ。
精神と時の部屋みたいな感じになってるのか。
めちゃくちゃ遅くなってるのか、てっぺいくんが号を出すまで止まり続けるのか。でも一人で理想の、なんか、いつきちゃんに勝つ漫画を今から書くってことですよね。
そうですね。
これはこれでまた哲学的な問題になんか突っ込んでる感じがしますよね。
そうだね。
無限の時間があったら、名作が作れるのかどうか。まあ一応、五木さんの同類だよっていうお墨付きはもらってますが。
うん。
うん、まあ、来週、どういう展開を持ってくるか次第ですよ。
そうですね。納得できる展開であることを願っております。
そうですね。まあ、そしてまあ、納得できた上で、まあ、きちんとした、この上ないハッピーエンドだったらいいなと期待しています。
はい。
では最後に目次コメントが、読み切りの心霊写真師、河野三郎の、白井先生、実際は不審者に親留守って言っちゃダメだよ。あと死ぬのも嫌だ。一緒に生きよう。という作中のお話を全否定する展開でした。
本当そうですね。ちょっと不審者って言うとビビりますね、ちょっと。
そうですね。確かに、お母さんいるって言われて留守って言っちゃいけないってよく言いますよね。
そうですね。
ということで留守と言わないようにしましょう。で、もう一人、デミツ先生は、原稿中日常が戻ってきた気がした。今は役ねば単行本制作中、また会おうね。という形で、原稿中日常が戻ってきたらしいです。
そうですね、なんか、ワーカーホリックな匂いを感じますね。
どういうことですか？
こう、修羅場が日常みたいな感じがすごいするんですよねって。
あ、本当ですか？僕結構、この読み切りを書いたのが連載終わった後、どのくらいのタイミングなのかわかんないんですが、もしくはもういつ被ってるのかわかんないんですが、まあ、この日常戻ってきたっていうのは、ちょっとこう、連載中より暇になったっていう意味かと思ったんですけどね。
ああ、逆の意味ってことね。
そうですね。連載中は日常がなかった、全くなかったけれど、読み切りを書いてるこの段階になって連載が終わって、その連載が終わったこと、時間が増えたこと、自由になったっていうことを実感して日常が戻ってきた気がするって言ってるのかと思ったんですけどね。
うん、どっちなんでしょうね。
まあこれに関してはまあ答えは出なそうな気がするんで、まあ、今後のあのデミズ先生のまあ活躍とその内容によって、あの時言ってたのはこういう意味なのかなって想像するしかないですね。
そうですね。あとは、ワンピース小田先生。現時点で2000種類超えのワンピーススタンプ。楽しすぎる。まだ買ったの200種類っていうに対して、これはもう全部買う気ですね、小田先生っていう。
でもまだ200種類ですよ。
うん。
2000種超えのラインスタンプが、現時点までに出てきてるのに、まだ200しか買ってないですから。
うん。
うん。何かの基準で選んでたりするんじゃないですかね。
そうなんかね、なんか、誰か書いたとき、一人しか変わってないってなっても、もしかしてこれは小田先生がっていう
、はいはいはい。
感じがありそうですけどねっていう。
まあ、それは確かにそうですね。ちょっと作ってる方はロマンがありますよね。
うん。
200、果たして、最終的には何千種類買うのか、ちょっと気になりますね。
気になりますね。
あと、あやかしトライアングル、矢吹先生、秋元先生からコンバットジョーのゴジラをサイン入りでいただいた、お宝すぎるっていう。
お宝ですね、これ確かに。
お宝ですね。なんで急にもらったんでしょうね。
うん。
その辺の話はちょっと気になりますね。
気になりますね。
あとは、本編中でもたびたび触れましたが、三玉セキュリティ、鳩宗先生。奇跡的に来週から私の新連載始まらないんですかね。始まらないね。了解です。という、大変前向きなコメントをいただきました。
いや、そうですね。いや、もう本当に、まあ、来週はまあ無理でもね、なんか3週後、4週後くらいに、久保太斗先生のが終わったくらいに連載してもいいですよ。
いや、本当に。本当に、なんなら、これを振りにして、こう、来週戻ってきてくれたらいいんですけどね。始まるじゃねえかっていう、そういうツッコミができたら。
始まってんじゃねえかみたいな。
そういうツッコミができたら幸せですけどね。
そうだね。
といった感じで、では来週、新連載が始まります。輝き放つ巨星新星、巨弾流星群新連載4連弾第1弾、伝説が新たな世界の扉を開く、ウィッチアクション。で、全4話シリーズ連載開始、表紙&関東から57ページ、バーンザウィッチということで、久保先生、久保大斗先生による、まあ、ブリーチ番外編のような形での、ウィッチアクション漫画が、全4話で始まります。
そうですね。めちゃくちゃ楽しみではあるんですけど、全4話はちょっと短い気もしますね。
いや、本当に途中で気を変えて、なんか長いしてほしいですけどね。
そうですね。
といった感じと、あとは来週センターカラーが、北米編爆裂好調音声センターカラードクターストーン。 そして、白熱、バーサス仮面の魔法使い、人気爆発御礼センターからマッシュル。マッシュル結構カラーやりますね。来週も楽しみです。あとは、バーサスダークトライアト戦、激圧工場センターからブラッククローバーということで。
いや、そうですね。もう、なんか新展開になりますからね。ちょっとどんな感じでリスタートしてるか楽しみですよね。
はいはいはい。いやということで、センターからもどういったものを、どういった場面を描いてくれるのか大変楽しみです。であとは一応連載予定、新連載の予定として、再来週から始まるのが、ホノミエル少年、原作後藤東子先生、作画松浦健人先生。で、その翌週から始まるのが、高校生家業、中間亮先生。なんとも言えない絵ですね。
そうですね。
あとは、その翌週より、僕らの決名、カズカズ先生というのが始まります。
はいはいはいはい。まあまあ、ゴールドフューチャーカップと、まあ、実力家の仲間先生と、あとはなんか、吸血鬼っぽい読み切り返ったカズカズ先生ですね。
はいはいはい。といった、まあ、バーンザビッチも含めて4つ新連載が始まるということなので、まあ、大変楽しみにしております。
はい。
では最後に、番組冒頭で予告した通り、先週の動画の広告へのお礼を申し述べます。で、先週本編の、番組の方には、いつものナインテラさん、キューテラさんと、ともひでさんが広告をいただきました。で、あと、その別に挙げたタイムパラドックスゴーストライターのまとめの方にも、キューテラさん、ナインテラさんと、このマニマニさんという方が、タイムパラドックスゴーストライターまとめ、広告を出していただきました。
ありがとうございます。
はい。いつも大変ありがとうございます。励みになります。といった形で、では、来週のジャンプ38号が、8月24日月曜発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。